はい、ということで底辺文化系トーク、あれ、あ、いいっすか、ちょっと待った、今これこっち、今すみません、はい、 OK です。はい、じゃあ行きます。はい、ということで底辺文化系トークラジオ29歳までの地図第272回ということでね。はい、まあコロナ禍の中、そろそろ、我々はゴールデンウィークに突入しようとしているわけでございますが、どうも、部長の山田です。は
こん
い。
にちは、カレンさん、夏アニメーションです。
はい。
ありがとうございます。
はい。
あ、どうも、高島です。
どうもです。いや、なんか、あれなんですよね。ちゃんと、見終わってから、いろいろちゃんと言った方がいいなと思うんですけど、まあ、僕あれなんですよ。攻殻機動隊の、2045、ネットフリックス版を、まあ、最近見ていて、まあ、ちょっとこう、いろいろ言いたいことはあるんですが、まあ、なんか、やっぱちゃんと最後まで見てから言った方がいいじゃないですか。そういうの。なので、まあ、なんか、もろもろ、なんかちゃんと最後まで、もしかしたら、今、12話中9話まで見てるんですけど、なんか、もしたら、なんかちょっと面白くなってきてる気もしないではないんですよ。も
あ
し
れ、
かし、
神山監督なんでしたっけ？
神山監督ですね。神山監督ともう一人の監督、なんか二人でやってるっぽいんですけど、なんかでも、一個だけね、ちょっとね、他の三人は全く興味ないかもしれないですけど、ちょっと一個だけちょっと言っておきたいのがですね、なんか、攻殻機動隊はね、そもそもの、映像の一作目の押井守版のやつでね、政府施設内での熱工学迷彩の使用は禁止っていうのが、まあ結構重要な要素として出てくるわけですよ。まあその要は自分の体を見えなくするまあ装備があるんですけど、それを政府の施設内で使ったらダメだよっていうのがあるんですけど、今回のね、攻殻機動隊8話ぐらいのところでね、その主人公たちの、まあ公安9課メンバーがこう首相のね、こう、首相官邸に呼ばれたときに、あれなんか誰もまだ来てねえじゃねえかみたいなことを首相が言うと、いるぜみたいな感じで、実はみんな熱工学迷彩で中に来てましたみたいな、こう、全然首相官邸の経緯は甘々だなみたいなシーンが、なんかこう、あるん
あ
です
んま
け
せん
ど、いやなんか、そんだけすごい集団だぜみたいな感じでね、あるんですけど、え、なんかそも、いや別に、いや、神山版と押井版でそもそも監督違うし、同じ世界線じゃないのかもしれませんが、ね、なんかその、政府施設内での熱工学迷彩の使用は禁止でしたよね、みたいなところで、こうね、一番最初の押井版は、それでこう、よし、じゃああいつら、やっつけて大丈夫だ、行けっていうのをやっつけに行くみたいなところがあるんですけど、前ら、なんか、がっつり、これ、政府施設内で熱工学迷彩使ってんじゃねえかっていうのがですね、結構まあ、今引っかかりポイント1、まあ、さまつなとこですよ。さまつなとこで。まあ、もしかしたら全12話最後まで見たら面白いかもしれないので。はい。
最終話で何かかもしれないからね。
そうですね。あ、そういうことだったのかみたいなね。でもあれですね。6話ぐらいまで見て、なんかちょっと比較的、あ、ちょっと知ってる攻殻機動隊になってきたな、みたいな感じでしたね。5話ぐらいまでね、なんか、ワイルドスピードみたいなんですよね。すごい。なんかね、いや、違うんですけど、なんかもう、最初の2話とかなんかすごいね、だんだんこうね、バトーがね、デインジョンソンは別にワイルドスピードじゃないんですけど、なんかこう、デインジョンソンにこう見えてくる感じ。
まあ、デインジョンソン出てますよ。
あ、
デイン
ほ
ジョン
ん。
ソンのワイルドスピード。
あ、そっかそっかそっか。っていうなんかね、結構そういう感じで、なんかね、あ、ちょっと、あ、これ、俺、あ、こ、あ、降格だよな、みたいな、なんかね。
時系列的にはどこなんですか？
が、結構、まあ、なんかすごいことになってて、一番新しい時系列、多分。まあ、2045なんで、なんかもう、一回、だからちょっとね、アップルシードっぽいんですよね。司郎正宗作品で言うと。なんか一回、世界同時デフォルトっていうので、 世界中のなんかある種の秩序みたいなのが崩壊した後の世界の中で、なんかいつの間にか公安休暇は解散していて、で旧公安休暇メンバーがつけもつけたりでゴーストっていう名前ね、ゴーストっていう名前で、あのゴーストって結構あの高架機動隊シリーズで結構重要な言葉なんですけど、あのゴーストっていう傭兵チームで、まあなんかそのまあ戦ってるというところから始まるんですけど、それがなんかもう一回その公安休暇を再結成するからっていうんで招集がかかるっていうところからね始まるんですけど、まあその主にねゴースト時代、ゴーストの時がね、なんかこう比較的ワイルドスピード感っていう感じでね、なんかあーおーみたいなね感じと、あとすいませんちょっとこれあと一個だけね、一個だけ、あのまあなんかね、あの全部フル CG じゃないですか。でまあなんかね、フル CG な件に関してはまあ、まあ、それまでってまあ別にシリーズでも CG は使ってるけど、まあフル CG も初めてですよね。で、まあちょっと、まあ明らかに質感としてもちょっと変わったものになってるので、まあなんか若干違和感あるかなと思って見つつ、でもそもそも、なんかなんだろう、結構正直、なんだろう、サイボーグ009とか、あと、なんかあるかな、あとまあルパン三世とか、あの、山崎隆の。なんか、それまで手書きアニメ、手書きっていうかね、普通のアニメーションだったものが、こう、フル CG になってるものがちょこちょこあって、まあ、なんか違和感とかあったりしますが、なんかでも、高画機動隊に関しては、そもそもの原作の、あの、漫画が、1巻はあれですけど、1.5 巻と2巻に関しては、結構その、フル CG のキャラクターとか出してたりするので、なんかそこはまあなんかそこに違和感あるから見ねえみたいな違うかなと思って見始めたんですけど、なんかやっぱあれですね、思ったのがフル CG のアニメーションだとなんかこう妙に演技しすぎるというか、あの声優の声と重ねた時のなんかあの一致のしなさがちょこちょこあって、なんか結構細かく表情動くんですよね。眉が、え？みたいな感じで動くとか、そういうのがあるんですけど、それと声優の演技のタイミングとか、なんかこう、タイミングというか、演技のテンションが絶妙に合わない。でもそれは多分声優さんが下手だからとかじゃなくて、なんかもうちょっとその、ある程度やっぱ手書きのアニメーションってそこまでがっつり、こう、動かない、ま、みたいなものがあるから、なんかその分を声優の演技で埋めれてたみたいな感じあると思うんですけど、なんか、あ、埋めれてたみたいな部分があるんだなって今回ちょっと思いました。なんか、フル CG のやつを見て。なんか、あ、これ顔の演技と、こう、セリフの、なんか感じ、微妙に合ってなくね、みたいなことを思ったりしながら見てるんですが、まあ、12話まで見たらめちゃくちゃ面白いかもしれないので、ちょっとちゃんと最後まで見てから言います。はい、
大さんのフル CG でなんか傑作ってあんま思い浮かばないよね。
まあビーストウォーズ、
いやいや、あれアメリカ、吹き替え日本でやってるだけ
だ。 あそっかそっか。まあね、
なんか今は質感はいいけど、なんつうの、そもそもこのご時世にこの CG の感じってどうなんて感じに、僕予告見た感じだと見えましたけど、そこが気にならないもんなんですか。なんかプレステ1ぐらいじゃん。
ちょっとね、その感もある、なんあるけど、あるし、なんか結構しんどかったのが、結構人を撃つとかね、で切り株があるんですよ今回。首チョンパする、首チョンパっていうか、こう頭を破壊するやつが出てきて、でなんかこう、それに殺された人がこう首が全くない状態になるんですけど、なんかそこの断面とかが、あ、めっちゃ赤みたいな、なんか赤一色みたいな、なんかスプラッタシーンがね、全然スプラッタに見えない感じですね。そう、あとね、あとごめん、もう一個だけちょっと許せないとこ、もう一個、これで終わる、これで終わる。今回ね、番犬ロボットっていうのが出てくるんですけど、なんか、 こう、四角い、最初四角いんだけど、なんか、すげえ凶暴なセコムみたいなやつなんですけど、なんかこう、家に、四角い箱がね、なんかこう、要人の家に置いてあって、なんかこう、それが、こう、センサーで侵入者を感知すると、犬の形になって襲ってくるっていう、警備システムみたいなのが、まあ、結構前半部分割と、それに見つかると厄介だみたいなのがあったりするんですけど、なんか、わかんないですよ。でも俺が、そうそうそう。俺が今まで見てきた広角機動隊って、なんか犬の形をしたメカが襲ってくるっていう、そういう感じじゃなかったと思うんですよね。で、なんかもしかするとですけど、まあ、なんか、ごく私的な僕個人の広角機動隊総選挙だと、今のところはワースト1位が、スカーレット・ヨハンソン版の広角機動隊っていうのが、ま、一番、最下位にあるんですけど、なんか、スカーレット・ヨハンソン版で、出てきたかな、犬みたいな。でもなんかこう、犬の、ね、なんかこう、犬の警備ロボって、なんかAI とか出てくるならいいんですよ。で、AI 出てきてたし、いいんですけど、なんかこう、広角機動隊って絶妙になんか、あそこみたいな。で、しかもなんかこう、犬型の警備ロボとか出てくるとなんかこう、よりゲームっつうかなんか、テレビゲームっぽくなっちゃうじゃないですか。
なんかフィジカルな感じなんですね、やっぱ。
そう、なんすよ。ちょっとね、僕はね、広角機動隊の中でも、まあ、広角機動隊を押し守る原理主義者なので、ちょっとなんかまた求めてるものがまたちょっとね、違ったりするのかもしれませんが、神山版は神山版で今まで、SAC とね、SAC のセカンドをね、すごい楽しく見ていましたが、だし俺はね、結構あんま評判良くないけど、赤いジャケットを着た版の広角機動隊は結構実は押し版の次に好きだったりとかするんですけど、なんかね、ちょっと、2045ね、いや、なんかこう、わかんない。いや、ごめん。そういうのよくない。最後まで見てからちゃんと言いますが、そう。もしかしたらいいかもしれない。もしかしたら良くなるかもしれないなと思いながら、今見てます。はい。
あれ、シーズン1がダメでもシーズン2が最高かもしれないですから、ね、
あれ、シーズン2とか作る感じなんですかあれって。
シーズン2も決まってますよね、確かね。
あ、そう。なんか、あの感じでシーズン2作ってくるんですかね。
確か、そのようなこと書いてあったけど、そうな。
なんか、
まあ、もともとでも結構ありきみたいなことはありますよね、自分で。
あ、もしもし、はいはい。
ネットフリックスの場合だとやっぱ、シーズン2ありきっていうか、
はいはいはい。
なんか、まあ作るよね、みたいな雰囲気がやっぱちょっとあるんです よ。
ああ。あれ？はいはいはい。
あれ、
武木さんって人狼見たんでしたっけ？
ああ、昔ね、ってか、やったよね、肉汁
が。そう、はい、韓国版人狼。
見たけど、マジで記憶に残って、なんか森ビルみたいなところで戦ったの。
そう、なんかね、でも、もともとの、まあ、テレビアニメの2000何年とかかな？人狼っていう、プロダクション IG が作ったアニメがあって、そう。それを、韓国で実写したのが、まあ、ネットフリックスで、ネットフリックスの韓国が実写にしたのが人狼ってあったんですけど、なんかね、それに近い感じというかね、なんかその作品のこの要素って、こう、拡大解釈して分かりやすくするとこれだよね、みたいな感じ。なんか神山版広角機動隊におけるチーム感って、まあ、チーム感って部分抜き出して拡大していくと、ワイルドスピードだよね、みたいな。だから、これ、ワイルドスピードだよね、みたいな感じが、僕は今のところね、しちゃってます。でもなんかね、7話目ぐらい、なんかその、今回の、ネットフリックスオリジナル版の倒すべき敵っていうのが、ポストヒューマンっていうのが出てくるんですけど、で、ポストヒューマン編に入って、ポストヒューマンっていうのがその、要は、電脳世界の中で新たに生まれた高次元の人類みたいな話なんで、それって、そもそもの広角機動隊のお尻版に出てきた人形使いとかね、そういうのに近い感じではあるので、ちょっとだんだんね、テーマ的にワイルドスピードから、ちょっとだんだん、広角機動隊にちょっとシフトし始めたぐらいのことなんで今、もしかしたら、 あと3話で一気に良くなるかもな、みたいな。はい。
ワイルドスピードからわざわざ繋げる必要は別にない。
でやっぱ、やっぱあの、初めて見る人、今まで国決で見てなかった人にも、やっぱこう、最初の入り口として、やっぱこう、ね、ワイルドスピードから入って、あれみたいなね。あれ、ごめん、なんかこういうテンションで喋るやつ嫌いなんだよね。俺なんかあの、今自分で話しててあれなんですけど。あの、でもごめんなさい、あの、ちゃんと見た上で、ちゃんと喋ります。あの。
2045ってさ、はいはい、もちろん、グレードランナー2049から撮ってるわ
け
でしょ。
いや、違うんじゃないかな。多分、なんか2045年の話だからっていう、多分、今までの、その多分、高架機動隊の時系列を整理する上で、
でもさ、タイトルにさ、2045ってわざわざつけたのって。
いや、あんまり。
あれじゃない？その70年代のさ、SF とかがさ、うん、あの、デスレース2000とかさ、うん、そういう感じのノリでさ、多分もう時代感的に多分、2045ぐらいの、フューチャー感みたいなのが、あの、最近のトレンドなんじゃないですか。
なんかね、でもなんか今こうね、全然、ね、そういう、という感じで、まあ見てますけど、一応やっぱ最後まで見ようと思って、ね、見てますけどね。はい。
一日中になんか見てる？そういうふうに。
いや、なんか、まあ、作業の合間みたいな、なんかこう、いつも自分の中で今日はこれとこれとこれやるみたいな決めてるんですけど。
すごい、すごいですね。
これやって、次これに移るまでの間にちょっと休憩として1話見るみたいな感じで、見てますね。
なるほど。
はい。でもなんか、
僕、はい、僕あの、水曜どうでしょう見ます
よ。ああ、はいはいはいはい。
謎タイミングで。
どうですか？
いや、あのね、割とね、悔しいんですけどね、割と面白いんです
よ。ああ。何に対する悔しさをっての
が。いや、なんか、いや、俺は別に、みたいな、なんか、スタンスになるかなと思って。
はいはいはい。
結構ね、面白いですよ。
そうですか。
サイコロって、日本各地にただ飛ばされて、移動しまくるっていう今企画、あの、代表企画のやつを。
はいはいはい。
終わったところなんですけど、
はいはい、
最後の旅ですね。最後の旅です。なんかあの途中でその何回もこの、まあ、どうでしょうメンバーが、
はいはい、
あの深夜バスに乗せられて、
はいはい、
そのいきなりこう東京から12時間かけて博多行きの深夜バスに乗せられて本当にひどい目に遭うっていうのが何回もあるんですよ。
はいはい、
その超深夜バスに乗ったのにその1日半後にもまた同じ深夜バスに乗せられるとかで、
はいはい、
もうすみませんやめてくれみたいな流れなんですけど。
はいはい、
途中で、なんかその、深夜バスに乗らなくてよくなって、なんかレンタカーで、なんかどこからここまで移動、深夜移動しろみたいな。その時に途中で、なんかその、深夜バスとすれ違う時に、あの、車の中から深夜バスをめちゃくちゃ煽りまくることがあって、これ
は
死ぬほど面白いんですよ。これ、あの、多分どうでしょう見てない人にとっては何のこっちゃって話だと思うんですけど。いやー、なんでみんなそんな、わざ乗ってたらなんだもんね。なんかこうなって、車の中から煽りまくる。そこがめちゃくちゃ好きでした。
そうですか。はい。
これでもこれ、ね、自分で喋って思いましたけど、
はい、
やっぱどうでしょうファンがあのどうでしょう見てない人にあの何プレゼンするのってめちゃくちゃ難しいですね。
分かってもらいました。
うん、分かりました今やっと。
僕がわざわざ3時間かけて水曜どうでしょう会やってるのかこのミキシズバーにやったら誰一人で今できない。
いや別に見たいものは自分で見るわそんなそれちょっとハラスメントですよマジで
面白いことを伝えるのって難しいな、
うん、
そうですねいやいやいやいやそうですねなるほどいやねえはいというわけでねえ、じゃあ、本編、いきますか、はい、なんか、普通音とか来てたりします？
いや、来てるんですよ、それ
。あ、じゃあ。
来てるんですけど、どうしよう。出せる？こっちで読む？
あ、じゃあ、レッドさんお願いします。
読みますね。まあ、あの、アイドル界も、あの、お便りいろいろいただいてるんで、
あ、じゃあ、それだけじゃ先に行ってきますか、じゃあ、また。 例のごとく。はい。というわけでですね、まあちょっと、あ、でもどうしよう。今これ締め切り30にしてるんですけど、伸ばしましょうか。
ちょっと伸ばしますか。
ゴールデンウィーク明けとかにします。
いいですよ。
じゃ4月6日までにしましょうか。あ、5月6日までにしましょうか。はい。というわけでですね、現在、当番組では、まあ、久しぶりにちょっとメールテーマ、ありでメール募集しております。今、現在募集しているテーマというのが、あなたが、かっこいいと思うタイトル。タイトル、具体的には、映画でもアニメでもドラマでも、小説でも、漫画でも、構いません。とりあえず、何かしら作品のタイトルの中で、自分がかっこいいと思うもの、と、もし書ければその理由を、込みで、当番組まで、メール送っていただけると嬉しいです。はい、かっこいいタイトルね。何かありますか？どうですか最近？
あの、結構いろいろ出てますよ今のところ。
タイトルセンサーはね、ビンビンに、
意識するようになるじゃないですか。
はいはい、
日常生活の中で。
はいはい、
なんか最近その意識して考えすぎてるせいで、だんだんもう何もかっこよくない。
あとウルトラマンとかの作画タイトルが全部かっこよすぎて、
は
いはい、シンプルじゃねえかってなんか思ってて、
はいはい、
僕具体的にはティガーダイナガイア世代なんですけど、
はいはいはい、
ウルトラマンティガの第4話か5話の怪獣が出てきた日ってタイトルがすげえなんか好きなんですよ。
ああ、いいですね。でもなんとかな日っていいですよね。なんとかの日っていいですよね。え、なんすかそれ？
イナゴの日ってなかったっけ？あれ？
なんすかそれ？それなんかあのカレンダーの記念日的なやつですか？
いやいやいや、なんかもっとあの聖書にあるさ、ほらイナゴが大量にやってくるみたいな。
ああ、イナゴの大群がみたいな。
アンカットダイヤモンドでも出てきたけど、杉越じゃない？杉越の街。
ああ、はいはいはいはい、出てきましたね。
あのそういうやつだよね。
あ、ありますよ、イナゴの日、ジョン・シュレン・シンジャー監督。
あ、なるほど。なんとかの日、地球が静止する日とかね。ああ、地球が静止するの？
地球が静止する日ですよ。何その静止って、なんかその分かりやすく言ってるだけであって、具体なんか実際のなんか天文学的にはなんか止まるっていう感じじゃないんだろうなっていうのがなんか読み取れて、あ、はいはい、ぐっとこない。
あ、そう、なんか、ね、こう俺ってはでかいものを言って、え、それってどうなんのみたいな感じになるタイトルはね、いいかもしれないですね。ね、ルテンの地球、え、地球がルテン、マジでって思ってみると、マジでルテンするっていうさ。あれは、あの、なんかなんだろう、あの、地球が静止する日ってなんかっていう含みだったじゃないですか。ある、あれ。で、あの、ルテンする地球に関しては、マジで、あの、タイトル通りでしたからね。まあ、
戦争って言った時に本当に宇宙で大
戦争
を始めるみたいな。
そう、スターウォーズのタイトルが宇宙戦争だったら嫌だなみたいなね。
やった
みたいな。
要は的なことですもんね。
ね、とかっていう、あと、だからかっこいいタイトルと、あと逆にダサいタイトルね。あのこれ、あのこれ、あの作品の良し悪しとは関係なしに、いや、このタイトルはちょっとダサいだろみたいな。これでなんか、ラノベの長ったらしい系のタイトル、実は基本的に全部あんまりかっこいいなと思ってなかったりしますけどね。
まあまあ。
確かに、青春豚野郎は、みたいな。なんかあるじゃないですか。なんかね。
俺のなんちゃらはなんちゃらみたいな。
ね、俺の妹がこんなに可愛いわけがない、みたいなね。いや、なんかわかるよ。いや、あの、あ、別にこれをダサいっていうの自体、いや、お前、いや、そういうもんだからこれっていうのは分かるんですけど、うん、ね、なんか俺の妹がこんなに可愛いわけがないみたいな。まあでもまあ冷静に考えてかっこいいとは真逆のねものだと思うんですけど、まあ
っていうか、なんかラノベに関しては内容の説明がね、
そうですね、
に入ってる。
でもなんか、でもそれもなんかこう3週ぐらいしてやそうしてますよみたいな感じじゃないですか、結構、うんうん、ね、はい、とか逆に
から売れるわけでしょ。
そうですね。で、逆にあのタイトルだとラノベだなって分かりますからね。
そうだよね。
ね。はい。
幽霊が見えるもんと一緒にいたら、実は俺が幽霊だったのだが、みたいなタイトル。
ですね。
そうだ、あのレッドセブレール
じゃないですか。
みたいなこと
ね、要は。世界の終わりだと絶望して、息子を撃ち殺した瞬間に世界は終わらなかった件。
最低だね。てかそれあのタイトルでネタバレしてるっていう時点でもうね、最低ですけどね。
なんか実は地球の猿だらけの惑星に来てしまった俺みたいな。
もう見ねえよ見ねえよそれっていうね、あのまあ感じで、あのちょっと
名作映画のオチをラノベタイトルにする選手権もちょっとやりたいな。
選手権それもうさ、あの全部ワンパターンじゃん、もうそれ
全部いかにしょうもないタイトルを落とし込むかっていう
ね感じございますが、まあなんかちょっとそういう感じで、あのでも逆にね、あのこういうラノベっぽいタイトル、こういうのがかっこいいんですよみたいなの、もしなんか逆に、あの俺はダサいと思っちゃってますが、なんかいやこういうロジックでかっこいいんですよみたいなあったら、逆にそれはそれでちょっと聞きたかったりとかもするので、まあなんかそういう多様な価値観を授与していこうぜみたいなね勢いでね、まあちょっと募集してと思います。宛先としましては、このラジオのメールアドレスである 29.tiz@gmail.com、 29は数字です。29.tiz@gmail.com までメールを送っていただくか、変文化系トークラジオとか29歳までの地図とかで、検索すると、このラジオのツイッターアカウント出てくると思いますので、そちらにある、DM か、まあ、さっき読み上げたメールフォームから、あ、メールフォームというか、あの、メールアドレスの方に送っていただけると助かります。で、またこちら締め切りの方なんですが、一応こっちツイッターの方で、だったり前回の、収録の時とかだったり、4月30日まで4月いっぱいまでの締め切りとしていましたが、もうちょっとこれもうちょっと、まだまだ来そうだなという感じでありますので、ゴールデンウィーク明けの5月6日、5月6日の23時59分まで締め切りとさせていただきたいと思いますので、まあ一回送った方もまだあったぞみたいなね、多分今親愛なる肉地図リスナーの方々は多分かっこいいタイトルセンサーがビンビンに立ってると思うので、なんかこう多分家の中にいてちょっとこうネットにアクセスするだけで一気にね、こうかっこいいタイトルがビンビンビンビンビンってこうみんなこうゲットできてると思うので、なんか新しいのあったらぜひぜひ教えてくださいという感じでございます。はい、というわけで、はい、じゃあ次ふつおた、はい、
はい、じゃあいくつか読んでいきます。
はい、
なんか聞き取りづらくなったら教えてください。
はい、
いきます。
はい、
ラジオネーム、おかげやまさん。
はいはい、ありがとうございます。
おはようございます。
29歳までの地図の皆様、おはようございます。おかげやま、
おはようございます。
朝なんですね。
朝に送っていただきます。
はい、
リモート収録についてですが、通信回線の問題か一部音飛びがあって、あの聞き取りに憎い部分はありますが、
はいはい、
こうやって配信が聞けるのはとてもありがたいこと。
あ、ありがとうございます。
まあ、しょうがないですね。ちょっとこれ分かる
ね。まあね、
ね。今回は最近見た映画の感想や雑談などを送りたいと思います。
はい。
まず一つ目は、Apple TV プラスの一部作品が無料公開されてるみたいです。シャマラン監督作品の、
はいはい、
アーバタンと、その中ではまだ面白いものだと思います。
ははは
あ、とはすごい
あ、ごめん、あ、ね、俺が今ね、LINE 受信したらなんかちょっとバグっちゃった、今。これ今、LINE の通知受信した音です、今。ごめんなさい、ちょっとどうしよう。ごめんなさい。どうですか、
作品のサーランとターナー家の子守は、その中ではまだ面白いものだと思います。新しい新作品ですね。
日本で見れるなら見たい。
そうですね。ちょっと俺もすごい興味ある、これは。で、個人的に C、SEE ですね。あの、見るっていうの
は、はいはい、
が公開してくれて、これを語り合えたらよかったんですが、っていう。なんか、ちょっと僕知らないんですけど、もしかして、
C。
C。
ほうほう。
よかったのですが、っていうこと、まあ、ちょっとまだ公開されてないということで。
あらら。
はい。で、次です。
はい。
次に、はい、出ました。広角機動隊2045で盛り上がっているネットフリックスですが、
はいはい。
だって、実は違う話があるんですけど、
はいはい、
フットナイトゴスペルがとにかく、
ああ、はいはいはい。アドベンチャータイムのやつ人たちですよね、確か。
第270回のネットプリ映画の傾向などで、今後どういうネットプリックスの独自の作品が出るのかと思いましたが、早速やってきました。
はいはい、
監督はアドベンチャータイムのペンデル
で、
内容はクランシーという主人公が 多元宇宙シミュレーターというものに顔を打つ。PC が作ったアバターになって、その星の人にインタビューして配信する。
はいはいはい、
と外録だけ書くと普通の作品に思えますが、このインタビューがまさにポッドキャストで話している雑談に近い感じでずっとそれが続いていく、ネットフリー映画の傾向で話されて、されて痛みをしてしまう視聴者の問題がありましたが、話題がありましたが、
はいはい、
まさにこれはそういう作品です。バックグラウンドビジュアルとして楽しめます。ポッドキャストでマインドフルネスや宗教の話題をしているものに独自のストーリーをつけて映像化しています。
あ、面白そうですね。
それでもどうやってこの話を思いついたんだ、脚本はどうやって描いている、コンセとか作ってる時のメイキングが見たくなります。日本語機会のないのが非常に悔やまれます。
うーん、
よりここ最近機会にあまり力を入れていない、この作品は日本語機会で俳優や声優にぜひとも演じてほしいです。
は、はいはい、
最後に、同じくネットフリックスですが、37セカンズの配信が来ています。
ああねえ、
配信予定になかったので驚きましたが、劇場で見る機会がなかったので結構嬉しいです。
確かに、
漫画家の主人公ユマが話を想像するときも漫画が打ち切れてきて、どんどんイメージが子供の頃やっていたものに似ていて、すごくリアリティがで楽しめました。自身の生い立ちを見つめ直したり、自立などを描いていてとても良かったです。また締め切りギリギリになると思いますが、かっこいいと思うタイトル名を送りたいと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
37セカンズはめちゃくちゃいい映画だし、なんか多分、なんか障害者映画ってジャンルじゃないけどもあると思うんですけど、なんかその中でも、あ、こんな、この描き方あったんだっていうか、なんかものすごい、障害、身体的には動きが制限されてるたりとか、まあそれがコンプレックスにある人の、でも、イマジネーションの部分だったりとか、想像の部分っていうのがかなり物語の中心。映像の中に来てるものではあるので、めちゃくちゃ多分、この方向あったかみたいな感じあると思うので、ぜひぜひ、見ていただけると、いい映画です、本当に。はい。はい。今。
結構最近。
あ、最近。うん。
これ、今年公開
で、俺、アップリンクで、まだやってた時ギリギリで見たみたいな感じでしたね。そう
なんだよね、もう映画館がちょっと閉じる閉じないぐらいのタイミングだと結構なかなかね、小規模作品出なかったりとか、
うんうん、
はい、ありがとうございます、
はい、
ありがとうござい
ました。
続きまして、
はいはい、
ラジオネームサハルさんからです
。お、ありがとうございます。
普通歌ですね、
はい、
はい、
多分誰か あのスピーカーがちょっと大きいかもしれない、
はい、
犬の声の反響がすごい来てはい、行きます、
はい、
最近レイトさんがツイッターで上げていたネットフリックスの失墜を鑑賞した感想を送っています。
はいはい
はい、90分を切る短い時間ゆえにテンポもよく緊張も持続、あと残り20分くらいで起こる無慈悲というかいきなりの展開には、これからどうやって終わるのと本気で驚きました。続いて不満点を挙げると、その短い時間上にキャラの掘り下げが少し足りない点、
うんうんうん、
また登場キャラのある業種の人物のスキルが飛び抜けて高いのでバランスの悪さを否めません、
うんうん、
あと個人的に主人公と対立する人物は主人公よりもでかくないとダメと思っているので、あのキャラが主人公と対立する側になった時はちっこいやつが敵になるならそもそもあいつあの人にボコられてたじゃんと眼内しました、
うんうん、
ちなみに007スペクターで出てきたクリストフ・バルツもダニエル・クレイグよりも背の低い役者を敵に、敵にキャストすんなよ、サム・メンデスのアホとがっかりしました。
それ結構なんかサハルさんのかなりちょっと個人的な好みが炸裂しますね。
逆にトム・クルーズ過去推定170センチメートル
は
変わらなくて、出てる映画では基本的に主人公なのでトム頑張ると感情移入できるので好きです。
あ、でもちっちゃいやつが敵だからこそのフィクサー感ってちょっとあったり
する。ああ、確かにね、そうね。
例えば有名なところだとルパン対クローンのマモーとか、
ああね、
それ元にしたファントム・オブ・パラダイスのスワンとかって、
うんうん、
ちっ ちゃいからこそなんかこずるそうみたいな。
なんかね、こう、なんかなんとか何人衆ってやっぱ出てくるときにこう、がたいでかいやつはなんかこうパワータイプで、なんかやっぱこう、小柄なやつがこう、ね、頭脳タイプみたいな感じやっぱあるじゃないですか。
肩に乗ってる幼女とか
でしょ。ね、まあそうですね。あの、やっぱなんか、あの、ちっちゃいやつはちっちゃいやつ、なんか肉弾戦で確かにちっちゃいやつってなるとね。でもほら、ちっちゃいやつもさ、あの、忍者だとこう、なんだろう、鍵爪つけてるタイプの人。
スピードタイプ。
そうそう、スピードタイプとかね。小柄は小柄なりに、なんかこう、パワーじゃないところで補うみたいなね。
ああ、
はい。
ESP 能力とかね。
ESP 能力とかね。はい。
あとあれですね、ミッションインポッシブルの、あの、3に出てくる、あの、名前を、あ、フィリップス用の方
が、
でも身長そんな高くないはずだけど、それこそなんか、あの、存在感のみで、
うん。
普通はね、フィリップ・シューマン・ホフマンってなんかこう、弱そうな、かわいそうな中年みたいな見た目なのに、
うん、
でもそれが効いてるよね。
そう。なんか、それが怖いみたいな。まあ、描き方次第なのかなっていう感じもありますけど。
まあ、ただね、なんか単純に肉弾戦みたいになってくると、パワー同士のみたいになってくると、確かにちっちゃいとっていうのはあるかもしれないですけどね。
でもまあ、失墜はなんかその、何あの、すげえ閉じたコミュニティ内での、対立みたいな話だから、割となんだろう、その、まあ、限定空間で対立が起きるみたいな話だから、あれはちょっとでかかったりした方がいいやつあるのかなと思いもしなく
て、
なんか、あれなんですよね、なんか完全に一人だけスキル的にあの、ガチのライバルがもうできる人っていうか、てか、まあ、言っちゃうと、元兵士がいるんですよ。でその元兵士がいることによって、あの他のやつらは単なるサバイバルオタクっていう感じの人だから、そのバランス的に、いや、それは元兵士が強いよねにはなるんだけど、だからこそ、そのちょっとひねった展開が面白くなっていく部分があって、そう結構、失墜はね、なんか前もちょろっと話しましたけど、あの、あれなんですよ、なんか、またその今、笹原さんの目にもありましたけど、その残り20分ぐらいで、ちょっとその物語のギアチェンジみたいなのが結構半端なき勢いで行われて、それまでこっち側がこう、ああ、要するにこういう話ねって思った話が、結構割ととんでもなく方向にぶん投げられ
る。これやっちゃうと、これファーストシーンとかなんかあんま意味なさなくなるけどいいのみたいな感じ
で。確かにドラマとして考えたら、これの方が正しいかもしれないし、リアルなんだけど、でも一応その、冒頭から終わりに向かって物語としては、明らかにその、もう違う話に切り替わってるね、今この瞬間っていう。
うん、うん、うん。
なんていうんですかね、ちょっと説明すると多分かなりネタバレになるんであんまり言えないんですけど、まあでも相当それが面白い部分でもあるし、あとあの、格闘シーンの描き方が結構ね、あれなんですよ。なんていうのかな、格闘をがっつり見せる方向になってて、格闘始まった瞬間になんか急にカメラがこうグーッと引き始めたりとか、まあ、結構シュールな描き方をしてて、かっこよかったりするんで、これ結構振り出し物としてはすごいおすすめです
。
あれ、S?
あ
ちょっと似てますよ。あの、S って言えば ES って書いてた。
はいはいはい、はい。
そうそうそう。
あの、スタンフォード韓国実験の、
あれのなんか山小屋版からのエッセンシャルキリングみたいな、なんか。
そうね、エッセンシャル、まあ、エッセンシャルキリングほどえげつなくもな、えげつないっていうか、なんだろう、あの、壮絶って感じでもないけど、まあ、近いことを短い尺の中でやって、
鉄球行軍サバイバルみたいな、
そう
ね、だんだんなっていくみたいな。
なんか、バカみたいだけど、あ、寒いのって辛いんだな、みたいな。
ああ。
そういう感じの映画。はい。
はい。サルさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
最後、もう一つ。
はい。
ラジオネーム、ライカスナイパーさん。
あ、ありがとうございます。
ありがとうございます。一個前の、あの、記録ドキュメントエクスカ
タコ。
昨日とかじゃない
昨日、おととい、昨日か。早っ。聞いて、観測してくれた。
ありがとうございます。
はい。
そうですね。なんか感想でも割とあの、面白かったって言ってくれて、ありがたい。 武木さん、レイトさん、記録ドキュメント X 回とても面白かったです。
あ、ありがとうございます。これ完全にもライカスナイパーさんの紹介によって読んだみたいなとこありますか。
そうですね、アリミキみたいな名前出てるんですよ、普通に回の中で。三つ子菩薩まで読んでギブアップとしては3話以降について詳しく知ることができてよかったです。2人の話を聞くと後半の話も非常に面白そうですが、どうしてもこの本を再ダウンロードする気が起きません。それほど前半の2話のおぞましさは飛び抜けている。
まあまあまあ、
一味違った怖い話を読みたいというのはおすすめです。
うん、
綾ノート、ここ4作目ですよ。
はい、
綾ノート楽器追跡調査はできていいんじゃない
。結構やれ。
まあね、考察はネット上に溢れているようですが、道筋が真相にたどり着く瞬間を見たいので他の情報を入れたくありません。まあ、はい、レイトさんのホラーミステリー知識、武木さんのネットストーカースキルを駆使して真相を暴いてほしいです。ちなみにミスター振動先生作どこの家にも怖いものはいる、
あ
には三つ子の家を訪れて三女の原稿なる短編が含まれています。まあ、三つ子つながってるっぽいよっていう。
まあ、三つ子菩薩とつながってるっぽいと。はい。
はい、かしこは記録で。
ありがとうございます。
やっといてなんですけど、なんかその記録ドキュメント X 回でも言いましたけど、
はいはい、
なんか、あ、こんなこと言ってても散々ネット上で調べられてんだろうね、あーみたいに言って、その後なんかツゲッターまとめとか見たらもうね、俺たちの喋ってることのもう数十段上のことが。
いや、まあでもそれ言っちゃうとね、そんな作品の考察なんていくらでもね、あの取り上げてるものでも
レベル1のところでちょっと話しちゃったな感があって、すげえ恥ずかしくない。
なるほどっ
す。それだけはもうそういう導入だと思ったから、
まあまあまあ、
これより深いところに行きたいと思って。まあ、これから読む人に向けてっていう割にはガンガンネタバレしてるんですけど。
まあ、音声メディアで聞きたい人に向けてってことでいいんじゃないですか。
ああ、そうですね。
はい。ありがとうございます。はい。じゃあ、というわけで、本日の本題いきますか。
はい。
はい。
はい、
というわけでですね、まあ、ちょっとなかなかやっぱ劇場に行けない日々が続いているということでですね、本日は、ネットフリックスオリジナルの、アンカットダイヤモンド、現代アンカットジェムズについて、喋っていこうかなと思いますが、あらすじこれちょっと今ウィキペディアであったので、ちょっとそこから読んでいきます。はい。ニューヨークで有名な宝石商のハワード・ラトナーは、ギャンブル中毒により借金を抱えていた。借金はハワードの、兄、義理の兄の、アルノにまで及んでおり、ハワードはアルノの用心棒から常に監視されている状況だった。てか、あれ義理の兄だったんだ。
そうね。家族の食事の時に言いました
ね。なんか、親戚なんだろうなとは思ってたっすけど、あ、なんかそこまで近い関係だったんだっていうね。ある日、ハワードはエチオピアで採掘されたブラックオパールを手に入れた。そのオパールは NBA のスター選手、ケビン・ガーネットの興味を引き、ハワードはオパールの取引をすることになった。この取引で一攫千金を狙うハワードは、あらゆる面でリスクの高い賭けに挑むことになる、ということで、ございますが、はい。というわけで、アンカットダイヤモンドですね。いかがでしたか？
ダイヤモンドってついてるけど、ダイヤモンドじゃねえ。
そう。なんかだから、多分、アンカットジェムズの方が、まあ、正しいっていうか、ね。放題がアンカットダイヤモンドですけど、まあ多分、日本で、こう宝石としてのやっぱこう認知度が高いのがやっぱダイヤモンドだから、アンカットダイヤモンドっていう風になってるんだと思いますが、そうジェムズってね、なんだっけ、あの窓マギで出てくるソウルジェムですよね。だからなんか、あ、ジェムねとは思ってました。確かにでもジェムズって言われてこうすぐにね、脳内で、はいは宝石ねとはちょっとパッとならないですからね。はい。まあ、ちょっとなんか内容自体ね。でもアンカットオパールだとなんか、ん？って感じじゃないですか。
だってそのなんか、ゲームのこと全部ファミコンっていうみたいな。
まあまあまあ。
高校のこと全部ダイヤモンドっていうどうなるとは、思いますけどね。まあ、しょうがないけど。
まあまあまあ、わかりやすさという意味ではね。 したかもしれないですけどね。いやいやいやいや。でもなんか、どうでしたか？僕結構、なんか良かったんですよ。アンカットダイヤモンド。
面白かったです。
いやなんか、前回、前々回か、ホースガールじゃねえ、あれ、その住人たちの話したときに、なんか、後半でネットフリックス作品って常に何かしら展開し続けてるから、なんか逆になんかそれで飽きるみたいな話したじゃないですか。なんかその意味で言うと今作って常に展開し続けてるっていう意味では、マジで常に展開し続けてる作品なんですけど、だったなと思ったんですけど、なんかそれが行くとこまで、なんかその展開させるのの展開の速度をバンバンに上げに上げまくって、上げまくった挙句に最後なんかこうコースアウトするみたいな終わり方するから、なんかもう、あ、これはこれでいいなっていうか、なんかちょっと前回言った海、これ格好好きのね、海外ドラマ的なノリでの展開がずっと続くっていうののネトフリー的な感じとはまたちょっと違う感じの、なんか明らかにこうオーバーヒートさせていくような展開の仕方だったな、みたいなのね。
言うたら、最初から最後まで、まあ、主にあの主役のアリス、
はいはいはい、
ハロルドじゃねえや。
ハワード。
ハワードの、あの、あいつの回転数は全く変わらないですから、ね。
うんうん。なんか、
トップギアで始まって、ト
ップギアで終わる。だから、なんとなく、ノリ的には、なんかもう、常に袋小路に追い詰められていく話じゃないですか。うん、で、袋小路に追い詰められていって、その中で、常に、一発逆転的な方向にのみベットし続ける。なんかその、確実だけど、なんか、地道で確実な方法と、リスクはめちゃくちゃ高いけど、一発逆転の方向があった時に、もう、あらゆるものを全部、いや、それはそっちにベットしちゃダメって、それお前のもんじゃねえだろってものも含めて、全部一発逆転の方向にベットし続ける話じゃないですか。で、まあなんか、し続ける話っていうか、もう、ベットし続けた結果、それが回収できずに、もう、結構追い詰められている状態から映画自体始まるわけですけど、なんか、常に追い詰められて、右左、なんなら上下からも、いろいろ取り立てられているような状態。で、いろんなところから、で、なんか結構、常に怒鳴ってるじゃないですか、この映画。主人公も怒鳴ってるし、なんかこう、周りの人も常に、いや、俺の話聞けよみたいな。俺の話聞けよ俺の話みたいな感じじゃないですか。
延々喧嘩してるって。
なんか、でも、そのテンションとなんか常にこう、綱渡りしているような感じは、全然、本当に雰囲気、てか、雰囲気てか、ノリとグルーヴ感だけですけど、オン・ザ・ハイウェイとかにちょっと近いなとか思ったりね。それはなんか作り方が近いとかじゃなくて、なんかこう見た時のこう、このスリル感はオン・ザ・ハイウェイっぽいなみたいな。もちろんまあ、オン・ザ・ハイウェイは今回のね、そう、アンカット・ダイヤモンドみたいに腐ろうの、学生ローのまま行く話ではないんであれですけど、なんか
ローがちゃんと自分の結構報告の話
です。ね、なんであれですけど、なんかこう、まあ、オン・ザ・ハイウェイっていうのは、映画は、ある、一晩だけ、それまでずっと真面目にやってきた人が、一晩だけした浮気が、浮気した相手っていうのが、妊娠してしまって、で、その、相手に会うために、それまで自分がなんとかこう、積み上げてきた家族だったり、仕事だったりっていうのを全部投げ捨てて、そこに、その女の出産に立ち会う男の、その女の元に行く、高速道路の道中の車の中だけを、描いた映画で、で、まあ、奥さんと、あと、息子と、職場の部下、主にその3人から、どうしたらいいんすかっていうのと、もうふざけんじゃねえよっていう電話が、もう常にかかりまくって、もう車もめちゃくちゃ飛ばしてて、これ、ちょっと事故んない大丈夫みたいな感じでありながら、常に電話に出続けて、っていうなんか、その感じが結構やっぱオン・ザ・ハイウェイってワンシチュエーションなんですけど、めちゃくちゃこうスリリングな映画で、で、なんかかなりその綱渡りな感じがある感じとか結構なんか、 あ、なんか、ちょっとアンカットダイヤモンド近いなと思って、ましたが。あ、で、あの、リスナーの人、あの、まあ、このポッドキャストを聞いてる人ならわかると思うんですけど、まあ、今回初めて聞く人もいると思うんであれですけど、あの、アンカットダイヤモンドネタバレとかするので、で、本当の最後の最後のあれに関しては知らないで見た方がね、あの、あ、最終的にあそこにたどり着くんだっていうことを知らないで見た方が、あの、多分気持ちいい、あの、面白いじゃなくて気持ちいいと思うので、もしちょっと、ちゃんと気持ちよく見たい人は、ちょっと一回聞くのやめていただけるとって感じですが、はい。
ひょっとするようにね。
いや、もう、あ、もう俺、行きそうっていうね。もう、あの、主人公も言ってましたけどね。あ、ちょっともう、僕も結構。
泣きそうになってると思ったら、急になんかさ、あの、何、盛り上がったりするんじゃない？
だから、結構、そうですよね。常にこう、そう状態ですよね。
ああいう風に行きたいもんですよ。
そうっすか。
あの感情の振り幅がなんかその喜怒哀楽じゃ、なんかそのハイかローだけで出てる感情振り幅、あの上がってくるともう全部ハイの方に向かっていく。あのずっとなんかもう うるさって感じになっていく映画で、結構僕当初ねどんな話か全く知らないんですよ。なんか開始でも多分1時間ぐらいまでは割とマジで、
うんうん、
この話って結局その何なんか割と終始ずっとこう何って感じなんですけど、そのね、なんか、まあ、確かにその主人公が共感できないやつっていう映画っていくらでもあるんですけど、
うんうん、
そのナイトクローラーとかでいいんですけど、ストーリーとかでいいんですけど、そういう作品群と比べても、こうなんてやっぱある意味その、まあ、分かりやすいっちゃ分かりやすいんだけど、そのモチベーションがいまいち分かんない、そのモチベーション自体は分かるんだけど、本来だとそのモチベーションに向けて、ある程度一貫した行動って人間取る、基本的にその場その場で起きた問題とかに対して、ね、しかもその別に何かその前に何かがあったからこうっていうのは、結構こう、場当たり的な行動とか。なんかその場で俺が今正しいと思ったことをやる、なんかあんまこう終始一貫した何かっていう人ではなかったりするから、なんか見てて結構こうそういう意味ではちょっと見づらくもあるわけ、なんか一旦分かってくるといいんですけど、そもそもどう展開させてる
のか、うん、ってかなんか
ただそのある程度こう話進んで、まあ、ようやくその、あ、まあでもなんかこういうモードの映画なのにと思って見ていくと、その、なんていうのかな、ずっとその、こいつに付き合って、何なんだこれって思って、何なんって思って見てると、そのラスト30分で結構、なんか急に、はっきりとしたなんか目的のモチベーションみたいなのが出来立ち上がってきて、で、結果まんまと、なんか分かんないけど一緒に盛り上がっていくし、
うんうん、
その時にその場であの主人公の、まあ、アダム・サンドラー演じているハワードを見ている、まあ、見ざるを得なくなるおじいちゃんたちが何人かいるんですけどそのおじいちゃんたちの表情が最初のうちはこいつふざけんなマジぶっ殺すって表情なんだけどだんだんとこいつ何なんっていう何っていうテンションにどんどんなっていく、割とこう気持ちよくなっていく、
うんうん、
そうだよなと思って、なんかこいつ何って感じだよねっていう、まあ、ある意味そのこいつ何なんだろうっていう、でもなんかある意味モチベーションしかないみたいなキャラクターがこうなんかだんだんハマっていくっていう面白さ、なんかあんま他の映画にやっぱない、
うん、
なんか展開し続けるって言ったんだけど、その意味のある展開を続けるのが多分そのネットフリックス的なある面白い感じだと思うんですけど、うんうん、そういう意味で言うと展開はし続けてるんだけどずっと空回ってるから、
うん、なんかこう今作見てなんか近い作品で話したのあんまりなんですけど、なんかすげえでも思い出したのっていうか、なんか今回のってなんかある種の牛島くんに近い感じっていうか、あのね、なんなら宝石くん編みたいなさ感じでもあって、で、なんか、こう、まあ、闇金牛島くんっていう漫画シリーズで、 なんかでもすごい近いなって思ったのが、結構前半の方にあるギャルオくん編っていう、イケメンの、まあ高校生かなを集めて、イケメンゴレンジャイっていう、まあチームを作って、それのマネージャーをやりながらイベントを開いて、そこでなんとか、学歴もない自分がのし上がっていこうって思ってる、まあ、肩書きのない若者の、まあ、転落していく話っていうのはギャロー君編ってあるんですけど、なんかこう、そこで描かれてる、やっぱこう、かなり綱渡りな状態で、こう、薄いけど広い人脈をもとに口先だけでお金を稼いでいって、で、結果、こう、信用できる人がいないから、こう、右左様々、こう、いろんな人から、こう、を利用しようとした結果、逆に向こうも利用しようとしてて、で、結局右左、いろんな人から取り立てられてく主人公っていうのが、最終的に追い詰められていくドラマっていう意味では、なんか結構、闇金三島くんのギャルオくん編に近いなっていう感じが、まあ、めちゃくちゃあったんですけど、
全体的にちょっと馬鹿にされてる感じ。
で、ただ、ギャルオくん編と、まあ、違う点が2つあって、で、一つが、いまいち、この人が置かれてる関係性っていうか、こう、要は彼を取り立てる人だったりとかっていうのが出てくるんですけど、こう、いまいち、なんかちゃんとその作中で説明っぽい感じで説明がされない。その多分、普通の映画だったら展開していく中で、なんかこういう関係性ですよっていうのを説明するターンみたいなのあると思うんですけど、それは別にセリフじゃなくて、あったりすると思うんですけど、そのターンが一切なくて、で、さっき、ウィキであらすじ読んでて、その、アルノっていう人物が、まあ、義理の兄だっていうことを僕は初めて知ったんですけど、なんか取り立てられてるっぽいし、めちゃくちゃ追い詰められてるっぽいけど、彼が、どういう、状態のどういう人たちに、その要は彼の周りにいる人たちがどういう関係性の人たちかっていうのがわからないから、結果何になるかっていうと、なんか追い詰められてるっぽいテンションだけが、ちゃんと主人公、ちゃんと状況が分かってれば、そっか、こういう関係性の人たちがここに来てるからやばいってことがわかる、ってことになってるんだっていうのが見てる方にもわかるんだけど、だんだん、で、しかもそれは見てればちょっとずつ分かってくるし、映画、ラスト30分ぐらいになると、なんとなくこういう関係性の人たちのもとでこうやばいことになってるのねっていうのは分かるんですけど、正直2時間15分ある映画の中の前半、てかなんなら中盤終わりぐらいまでは、どういう関係性の人たちによってこの人が追い詰められてるのかっていうのはいまいち分からないから、結果としてなんかこう、追い詰められてるっぽいテンションだけが延々と続くみたいな感じになってると。で、かつ、これは1個目のギャルオくん編と違う点とも、まあ、関係してるんですけど、結果としてどうなるかっていうと、ギャルオくん編では、こう、まあ、そのイベント、彼は、ギャルオくん編の主人公っていうのは、イベントを開くために大金を集めて、で、それイベントを開催することによって、なんとかその金を返すことができるって、かなり自転車操業的な感じで、やってるところに地元のヤンキーの先輩とかが絡んできて、まあ、いろんな人たちが彼を食い物にしようとした結果、どんどん追い詰められていくっていうところではあるんですけど、ギャロー君編は、ある一線を、じゃこの一線超えたらやばいだろっていうのが、かなり明確に描かれる。それは、最初に、まあ、肉まむしっていう、めちゃくちゃやばい、不良というか、なんかもうちょっとこう、裏社会の化け物みたいなのが出てくるんですけど、まあ、なんか彼と関わってしまった、プラス、まあ、牛島っていう、まあ、その主人公のところからお金を抜こうとしたっていう、その二つっていうのが、まあ、超えてはいけない一線を、であって、それを超えたことによって、ここから彼は、あ、やばい、今、なんとかそれまで綱渡りでやってこれたけど、あ、もうこれもうダメだ、落ちるっていうか、その具体的に綱渡りから彼が落ちていく過程っていうのはそこから物語としては描かれ始めるわけですけど、ただ、アンカットダイヤモンドにおいては、その一線がどこかわからない。から、だからなんか俺結構、なんか前半部分ってそのアルノっていう、まあ、義理の兄が、多分、最後まで見るとなんとなく分かってくるんですけど、多分、この一番最初に、彼が今作の中でやろうとしていることは、10万ドルで手に入れた、ブラックオパールの原石っていうのを、100万ドルでオークションで売ろうとしてると。
なん、そ それすらもあの目的になってないというか、手段になっちゃってるからさ、話聞いてて思ったのが、この映画ってその一線を越えること、普通の映画だったらあの一線を越えることがすごい問題になるんだけど、この映画ってその一線がない、一線がないことによる問題みたいなのをすごい描いてるなと思ってて、で、まあ去年から4人の方ではあんま話してないんだけど、藤本くん会の時とかに結構加速主義の話とか結構してたじゃないですか。で、まあ加速主義って何かっていうと、資本主義をどんどん回転させて回転させて回転させて、そこからイグジットしようっていう思想なんですけど、なんかアンカットダイヤモンドの置き方とか含めて超加速主義っぽいなっていうのが、
そうね。
思ってて、主人公の、目的とか、置かれてる状況がわからないっていうのは、すごい、その今の資本主義社会における僕らの、状況とすごい似てて、とりあえず生活のために金稼ごうとしてるんだけど、でも金稼ぐことが目的、本来だったら生活するために金を稼ぐっていう手段としての、お金の稼ぎが目的化しちゃってて、どんどんその お金を稼ぐことっていう手段が目的化することによって、どんどんそこだけでどんどんどんどん回転させていって、だからもう元の、目的みたいなのが分からなくなっちゃってて、そこでどんどんどんどんどんどん金を稼ぐっていうところで、どんどん、しかもあれ普通だったらさ、最後の30分に至る前にあそこで金もらってんだから普通返しちゃえば終わるわけですよ。だけどそこでもさらに自分の利益を最大化させようとして、あそこでどんどん旗目からしたらバカな行動するわけじゃないですか。だからそれでどんどんなんて言うんだろう、そのどんどんどんどん加速させていくことによって、陥る総状態からのバーンみたいなのがすごい超今日的だな、あんまりこういう言い方はしたくないけど、すげえ、すげえ2020年っぽい映画だなって思ったのと、あと今のなんかそのコロナとかの状況を含めると、今コロナってそのあれじゃないですか、その金の回る手段がどんどんなくなっちゃってるわけじゃないですか。だからなんかそれでその少ない金、市場に流れる金を少なくなったって今すげえその空虚さみたいなのがすごい分かりやすく提示されてたなっていうのはすごい思いました。
あとなんかすげえ、ちょっと政治的なこと言っちゃうけどさ、安倍さんの政権ってさ、割となんかその、で、今回の映画で描いちゃったのってさ、多分、銃を手に入れた時に、その10万を手に入れたうちの、例えば、そのお金を使って、例えば、でかい家に住みたいとか、美味しいもんが食べたいとかっていうのってあったりすると思うんだけど、じゃなくて、ここで手に入れた利益って、利益をさらに倍増させるために利益を使うっていう、形でしかお金を使わない。で、その意味では常に一貫し続けてるじゃないですか。こう、手に入れたものは全部、そのお金がもう一個ゼロ多くついて帰ってくるための方にベットするっていう、そういう方で。
資本をどんどん増幅させることにしか興味がないっていう。
で、本来はそのお金ってお金を増やすためのお金じゃなくて、例えばこれを買うためとか、あれを建てるためとか、このサービスを受けるためみたいなものに使うためのものが、その資本を倍増させるためにそれ使っちゃってるって感じじゃないですか。
うん。
でもなんか今って割となんか今の政権は割とそっち側っていうか、こう、お金増やす方向にのみベットし続けてる感じっていうのはね、なんとなく薄あったりするからね。
うん。
その感じは近いなって思いながら3つ。で、ちょっと今話戻るけど、で、ついと今回一線超えるのかなっていう、あ、ここが一線なのかなっていうところで言うとさ、その、あるのに捕まって、で、その、娘の学芸会の舞台で捕まって裸、まあ、その、拉致されて、裸に向かれてトランクに詰め込まれるっていう 要は具体的には暴力が振るわれる。それまでは彼に対して暴力が振るわれてなかったけど、こう暴力が振るわれるっていうところで、あ、これって、あ、じゃあもう一線超えたってことなのかなと思うと、でもまあそれすら彼にとっては一線ではなくて、その後も、だからその、でも高島くんが言ってた話からするとやっぱその、ここでこういう風にされたら、要は、具体的には死ぬかもしれないって可能性が示されたら、多分ベットすることってやめると思うんだけど、それは人間だったら、普通に肉体を持ってる人間だったら生きるか死ぬかっていう直、これ以上稼ごうとすると死ぬ可能性出てくるよっていう局面になったら多分ベットするのをやめると思うんだけど、今回って結構ナチュラルにそのまま、その死ぬかもしれないっていう一線をこう、あっさり。
さ、あの人ってさ、自分が死ぬ時に死んでお金が増殖するんだったら多分自分が死ぬ方を選ぶんだよ、
う
ん
う
ん、
そう。で、なんかさらに言うと、今作が俺、あ、いいなと、まあ、いいなってわけでもないんだけど、まあ、すげえ潔いなって思うのは、今作って一番、まあ、最初じゃないけど、二つ目ぐらいのシーンでさ、もう、彼、まあその、何が映るかっていうと、彼が、癌の検査を受けてるんだよね、確かね。で、なんか腸の、内視鏡検査を受けて、その結果待ちであるっていうのが、なんかだから、異常なしっていうふうには言われるんだけど、もう少し精密な検査した方がいいかもしれないですみたいなことが作品の中でちょこちょこかかってくる電話、医者からかかってくる電話の中でそれ言われるんだけど、だから最初の段階で死ぬかもしれない可能性が一番最初に提示されるんですよね。しかもそれはめちゃくちゃ印象的な映像によって、なんかどういうふうに始まるかっていうと、最初その、まあ、ダイヤモンド採掘の、まあ現場で、まあなんか、労働葬儀みたいになってる、渦中で、その一方で、まあ、こう巨大な、オパールの塊が見つかって、それにカメラがずーって寄っていくと、まあなんかこう、宇宙空間みたいなものになっていって、で、その宇宙空間をさらにぐーっていくと、いつの間にか、あれこれ宇宙じゃなくて、あ、内臓じゃねみたいな感じで、で、内臓だこれ誰の内臓っていうのカメラが引いていくと、はい、主人公の内臓でしたっていうところで、主人公が、その内視鏡検査を受けてるところから始まるんだけど、要は、もう最初の段階でその死の可能性っていうか、死ぬっていうものっていうのはかなり印象的にこの作品の中では提示されていて、で、その上で死ぬかもしれないっていうものがある上で、延々にベットし続ける。で、それは死ぬ可能性っていうのを提示されたとしても、ベットし続ける。それだからさっき高島くんが言ったみたいに、その、死ぬとしても利益が増殖するのであればハッピーっていう方向性とかなり近いものとして、やっぱその最初に死が提示されてるのっていうのは結構今作重要な気はしてて。
まあ、あと、最初にその主人公の内臓とウッドは、もう、あの、主人公イコール世界の動きというか、
うんうんうん、
あの、今作において象徴しているものは、あの、主人公が世界を象徴しているようなっていうようにも取れるし、
うんうん、と同時にやっぱそのさ、最初の宇宙の中での光ってる星の一つ一つってか石の一つ一つっていうモチーフも、まあ最初と最後でかなり印象的なものとして出てくるわけじゃん。それってなんか多分こう基本的に死っていう暗闇の中ででも一瞬でもきらめくことができるならそれでもいい。だ、今回の作品ってあの多分俺はだけど、少なくとも俺はだけど、この主人公の死ぬかもしれない、死ぬとしても、その瞬間瞬間最大の利益を生み出すために、あの、リスクの方にベットし続けるっていうことを、めちゃくちゃ肯定的にではないけど、かっこいいものとして描い、かっこいいが生き様として描いてるじゃないですか。
ある種の、そのね、銀字みたいな感じで、うんうん、その、ケビン・ガーネットにさ、あの、お前はスポーツ選手だからそうだけど、俺の生き方はこうなんだよって言ってるんだけど、あれすごい象徴的だなと思ったのが、その、スポーツ選手に語りかけてるっていうのもそうなんだけど、あの、多分、その、まあ、今の経済学とかはそんなよくわかんないけど、あの、マックス・ベーバーのプロテスタンティズムの、あの、資本主義の精神っていうのの最後の最後の章、最後の最後に、あの、もう、 これから100年後に関し、100年後のアメリカでは金、あの、金稼ぎがスポーツになってるだろうって予言してる章があるんだけど、まさしくそれを言えて妙だなみたいなことをなってて、すごい資本主義がスポーツになってるかっていうのが出てたなって感じがします。
つまり、なんかその瞬間瞬間で最大の数値。だから、スポーツで言えば得点であり、で、まあ、主人公的に言うと、まあ、利益を生み出すためのその瞬間瞬間の動きをしていくっていうことで、だからね、その意味で言うと、ラストのバスケのシーンってさ、バスケの試合のシーンってさ、それの一致、その要は、プレイヤーとしての、ケビン・ガーネットだっけ、のプレイ、っていうのの興奮でもあるし、同時に彼がどれだけその、この一回のベッドで最大の利益を生み出すことができるかのスリリングさでもあるから、そこってめちゃくちゃ一致してるじゃないですか。で、ラストやっぱ、で、肯定的に見えた部分っていうので言うと、やっぱ最後やっぱこう、もうまあ、主人公的には絶頂の瞬間に死ぬわけじゃないですか。で、よっしゃーっていう、エクスタシーっていう瞬間にバーンって打たれて死ぬわけですけど、その時の打たれた主人公の顔っていうのがめちゃくちゃ幸せそうな顔をしてやっぱ死んでいて、なんかやっぱその意味でなんかこの映画ってなんかその彼の生き様みたいなものが多分こう宇宙規模で見ると何でもないことなんだけど、でもなんかその一瞬彼は最大の利益を上げるっていう、要はこうどんどん加速し続けた結果、摩擦熱でどんどん表面も燃えてきて、だって、お前燃えてるよ燃えてるよ、早すぎ、燃えてるよ燃えてるよって感じで、こう、要は流れ星じゃないけど、どんどん加速していった結果、こう、表面がどんどん燃えていって、最終的にこう燃え尽きて消えるみたいな感じ、まあ映画全体を別のモチーフで言うと、なんかそんな感じを俺はしながら見てたんですけど、なんか、その一瞬その、惹かれる、光るピカってすることができるっていうことと、なんかそのやっぱダイヤっていう、ダイヤというかダイヤじゃないか、オパールで宝石っていうもの自体のなんかその光る石みたいなイメージっていうのがまあめちゃくちゃこう重なって見えてて、
うんうん、
そう、なんかその意味で肯定的に見えてたし、まあ正直、あ、超気持ちいい映画だなと思って見てしまうよ、これね。
なんか、でも僕的には、なんか、確かに肯定的には描いてるんだけど、でもどちらかというと、シニカルさというかが勝ってるかなっていう感じがしてて、多分似てる映画として多分ウルフ・オブ・ウォール・ストリートが多分絶対上がると思うんだけど、ウルフ・オブ・ウォール・ストリートに関しては完璧主人公のジョーダン・ベルフォードに視点を寄せてるけど、どちらかというとこの映画ってなんかいろんなシーンをあれするにしてもなんか主人公とマッハワードっていうなんか生態観察してるような結構遠くから、だったりとか遠くからのショットとか だったりそのなあんまりその主観に主人公の主観に近づかないっていうのがだからレイトさんもさっき言ってたけどあんまりその主人公の目的がわからないっていうのは結構そこの点なのかなと思ってて、だからその気持ちよくはあるんだけどでもその最後の終わり方含めてでもこれどうなのみたいな、このまま俺たちこのスピードでイカロスみたいに跳ね落ちて死ぬけどどうみたいなそういう感じはしたかなっていうのはありますけど、
ね、なんかね、少なくとも共感して気持ち、なんかやっぱ観客って多分、やっぱラストシーンにおいて、まあ、どうなってるかっていうと、お前その金をいい加減俺らに返すよなっていうので、まあ、お金を取り立てに来た、兄さんを、閉じ込めて、目の前でその金を、まあ、ラスベガスで行われてるバスケの試合に全額ベットすると。って言った時に、お前さ、なんで今、俺に返せる金、それ、俺に返せる金額でしょうかね。なんで、返さなかったのみたいな。いや、大丈夫、俺、大丈夫だから、これ大丈夫だからって言って、その、俺に本来だったら返すはずだった金を 全額ベットしたバスケの試合をさ、見ながら興奮してる主人公を、こう、もう、手出しできない状態の中でも、呆れながら、こう、見てる、あるのっていう、兄ちゃんが映るわけだけどさ、もう観客としてやっぱあそこのポジションじゃないですか。もうなんか視点としては。だからなんかやっぱこう、あの主人公に共感するっていう形ではない、描き方で。で、しかもなんかそれを、もし彼が反省するみたいな、ターンを入れると、多分共感って多少観客もできるんだろうけど、例えばなんか今、ちょうどスコセッシの名前出てきたから、じゃないけど、やっぱ、それで言うと、やっぱ去年のアイリッシュマンとかって、まあ、方向性は全く別にあれは、どんどん、ある種の人道っていうかこう、倫理観みたいなのを無視してベットしていく話じゃなくて、全然違う、むしろ、ある種のシステムっていうか、こう、ルールの中で生きていく人の話だけど、でも、アイリッシュマンとかってやっぱ最後終わった後に、最後、やっぱこう、老人になって、イケイケじゃなくなった後の彼っていうのが、自分の生き方をやっぱ最後反省しながら死んでいくっていうラストになるわけだけど、やっぱそれを映さないことによって、最後、最高だぜって言ってもいいよ。生き顔で死ぬ、もう文字通りダブルミーニングで生き顔ですけど、生き顔で、死んだ彼っていうのの顔を見せることによっても、決定的に観客はやっぱ感情移入できなくなるわけだから、そこは確かにこう、ちょっと突き放してる感じがするよね、なんかね。
あ、
そうなんだ。
だから、なんか、まあ、近いのも当たり前っちゃ当たり前なん
だけど、あと、なんか、監督の2010年代のベストに、ウルフ・オブ・ウォール・ストリート入ってました、
ね。ああ、じゃあ、まあ、まあ、そうだろうなって感じですね。
そうではあるんだろう。なんか、なんだろうね、でもなんか、確かに皮肉さも感じるし、まあ、最後まで反省しないクズっちゃクズなんだけど、なんか最終的に見ていくと、なんだろう、そんなにこうさ、こんな、なんか、言っていいやつが、こんなかわいそうな生き物がいますでもな、比較的、なんていうのかな、まあ、共感、100の共感じゃないけど、こいつにもちょっと共感できちゃう部分ってあるよねっていう、戻りまで一回持っていくようにするし、だから完全に突き放したなんかこう、ドライな視点でも別にない。
っていうのが多分ね、見てる、俺、あくまで俺だけど、2時間15分の映画のうち、1時間過ぎたあたりで、結構気持ちとしてはちょっと突き放してたの。もう、この登場人物、でも同じノリが結構ずっと続くし、なんか、いや、もう、あ、これ、あと1時間ちょっと見せられるの、きついなっていう感じになってたんだけど、でも、そのままずっと加速し続けていく結果、残り30分に入る手前ぐらいで、なんか、あ、もう逆にこういうものだみたいな感じになってきて、なんかそれは、なんか、普通の映画だったら、ここまでクソに共感、多分今共感っていう言葉の定義ちょっとした方がいいと思うんだけど、なんか、普通の映画だったら、例えば今回の映画って途中で彼も父親であるとか、っていうシーンが、要は、最初はその宝石商で働いてるところだけのシーンだけど、で、次に、離婚しようとしてる奥さんが出てきて、で、その後親戚の集いが出てきて、で、子供たちっていうのが出てきて、で、まあ、学芸会みたいなのが出てきて、で、要は父親として、夫としての彼だったりとか、父親としての彼っていうものだったりとか、また今度、愛人としての、愛情を囲ってる、まあ、男としての彼みたいなものとかって結構いろんな面の彼っていうのが出てくるとは思うんだけど、でもやっぱこう、普通の映画だったら、ある種家族と一緒に団らんしてるシーンを見せることによって、あ、なんかここまでクズ野郎に見えてた彼も、でも、で、奥さんとも最低な理由によって別れようとした彼でも、でも、その瞬間には愛情があったんだとかっていうものを見せることによって、あ、なんかでも、共感っていうか、その感情移入できるっていう風になると思うんだけど、本作って家族との団らんのシーンにおいても、要はその、彼のモードが変わるであろうシーンになったとしても、終始 クズにしか描かない。だから、まあ、愛人の方とうまくいかなくなると、元、待って、もう離婚しようとしてる奥さんの方に、ごめん、俺、間違ってたよね。ごめんね、みたいな。いや、俺悪いんだけどさ、もう一回やり直せないかな、みたいなことを言い始めるところとかも、あ、もうほんとクズだなって感じ。で、もうなんかもう、娘とか明らかに父親に愛想つかしてることがもう 100% で分かる対応だったりとかして。
全然
定律してる。はい。じゃあお父さん、楽しんできて。はい。じゃあね、みたいな感じだったんですけど。で、なんかこう、普通だったらなんか、こう、クズ人間でもそこの部分で共感できるっていうものを、持たせることによって観客も感じるようにできるふうになると思うんだけど、今作って終始クズである。ことも全部ベットし続ける方向に見せ続けるから、結果としてなんかもう、俺はだけど、共感ってより、あ、もう、こいつはこういうやつだな、みたいな感じで、呆れて、あ、もう、そうだよね、君はね、みたいな感じで、だんだん、なんかもう、あまりにも、もう、共感できない人物すぎて、逆にこう、愛おしいものに見えてくるみたいな、モードの見え方だったかな、俺むしろなんか。そう。
なんか、こう、全然的に、たぶんだけど、ちょっと、こう、やっぱ、ちょっと思うんだけど、主人公が、途中でその、一族。
はい。
一族の人と、こう、食事するときに、基本的に、あそこと、あのところと、まあ、あと職場。
はい。
おいてのみ、あの人って、比較的人間らしい扱いが出てるんですよ。人間らしいっていうか、まあ、まともに一応その人として、ある程度ちゃんと尊敬をされる形で見られてるんだけど、それ以外家だと、まあ、奥さんからも娘からもされていて、で他の、まあ、仕事仲間取引先のやつとかも全員こう下に見ていて、あんなクズみたいなやつっていう扱いはやっぱ全体的になんかみんなされていて、決して尊敬やっぱされない、なんかやっぱだからなんかバスケ好きだったりとかするのも、金を儲けてるってことに何かこうでなんかちょっとそのこいつって金儲ける時とあとまあなんかバスケぐらいしかこうちゃんとこうもらえない人なんだなみたいな感じがなんかあって、息子たちとのコミュニケーションも基本的にバスケぐらいだからなんかこうそういう意味で言うと、こう、なんていうの、基本的にその、なんかこう、いろんなその局面において、こんなことっていうのは、たぶん、まあ、ある程度は取れると思うんだけど、人って。それが、マジでできないタイプの人だったときに、なんかこう、唯一、なんかこう、詰めるラインだけがどんどん増幅されていって、ああなっていくみたいなのは、なんかちょっと、ああ、なんかきっとそういう感じなのかな、みたいな。
なんかでも、そこなんかそういう風に人とうまくやれないかわいそうな人っていう描き方を一切しないじゃないですか。なんか多分普通だったらなんかそっちの奥さんの方と本当だったら子供と本当はちゃんと父親としての関係を結びたいけど自分にこう染み付いてしまった生き方だったりとか価値観みたいなもののせいで、うまくそれができない人の話っていうものは、例えばそれ是枝裕和が、ね、そして父になるとかでね、福山雅治とかってまさになんかそういう感じの人物、本当は普通に息子と父親っていう感じで関係を作りたいけど、そこになんとなくこう血筋だったりとかっていうものをこうどうしても重視してしまったりとかするような価値観、まあ、その一対一に普通の関係性をどうしても結べない価値観が染み付いてしまった人っていうのをやっぱそして父になるとかで描いてたと思うし、なんかそういう人がでも本当は関係性を結びたいけどそういう風にできないきつさっていうのは描くことはできるんだけど、今作ってやっぱこう格好好きでやっぱ潔いし気持ちいいのって。多分、息子とかに対しても、まあ、表面的にはやっぱ父親としての対応もするし、けどやっぱ本当のところでやっぱりこう、そこに、そこを別に必要とはしていない。 その親子の関係みたいなものを必要とはしていない感じっていうのが、それはあの人物の振る舞いとしてなんかこう息子どけみたいな風にこう雑に扱うとかではなくて、ちゃんとこう父親としてなんとなく振る舞ってはいるんだけど、多分そこにこいつの一番の興味あれっていうか、こう10が100にできるっていうベッドにこう息子を担保にできるなら、多分息子に対する愛じゃもしかしたらあるかもしれないけど、こいつをベッドするよなっていう感じの感覚っていうのはあるから、なんか
ヒューマンドラマじゃなくて完璧に もうちょっと違うなんか、うんうん、あの市場の論理というか、うんうんうん、そういうもうちょっと、うん、あのマクロな視点 の、うんうん、あの物語として描いてますよ、
うん、なんかだから例えばアイリッシュマンとかだったらこう父親としての彼もなんとかこう成り立たせようとするけど、でもやっぱりその、まあ、マフィアの掃除屋として生きてしまう方を優先しちゃうっていうのは悲しさみたいな描いてたけど、っていうか一瞬見えたりとかするけど、もうなんか、今作に関しては家族とか描いてるけども、そこは一切ない。なんかもう、こうやっぱ愛人といる時ですら、もう、株価だったりとか、まあ今の、まあそのどれぐらいで、今、オーディションがどういう状況になってるかとか、そういうことの方にやっぱ意思が常に行く感じっていうのは、やっぱありますからね、あれね。
それで、やっぱ主人公が、ユダヤ人っていうのがすごいやっぱり皮肉が効いてるよなっていうのがあって、やっぱユダヤ人ってその、なんとか生きていくために金貸したりして、勉学とかもさ、なんとかこう世渡りするために勉学だったり、うんうん、あの音楽だったりをやるっていうところもあるから、うんうん、なんかそこ そのなんていうんだろう、自分の家族さえもこう世渡りのために使っていくみたいなところが、うんうん、結構ユダヤ、アダムサンドが多分ユダヤ人もやるの多分、
うんうんうんうん、
だからなんかすげえ気に入ってるなっていう感じはしましたけど、
ね、なんか金貸し以外の仕事ができないから、やっぱこう、生きていくために金貸しをせざるを得なかったユダヤ人っていうのが、なんかもう、それが生きていく手段だったりとか、こう、一族で生活していくためのそのつながりみたいだったものが、もうその一族のつながりすらもう、生活のためですらない、こう、利益の倍増のために、こう、はかりにかけた時に売っちゃう。それはなんか、なんだろう、それで言うと逆に、あるのっていう兄ちゃんの方はさ、義理の兄ちゃんの方はさ、多分義理の弟だから本当だったらこいつ海に沈めてるけど、沈めないようにしてる感じはあったよね、なんかね、
うん、しかもなんかあの最後のバスケシーンもあのおやったじゃんみたいな感じになってるから、アルノさんの方はそんなにそのあんまりこう義理人情で動くタイプになってるよね、なんか、
うん、でなんかもう一人 の最終的に銃撃ったやつっていうのがさ、多分だけどその描写はないけど、多分あっちの義理の兄ちゃんの方がなんちょっとごめん、あのマジであの絶対次返させるからみたいなことを多分なんとかなだめた上でなんとか彼はまず殺さずにいたけど、だから最後やっぱ彼が銃ぶっ放した後にあの兄ちゃんの方も撃つじゃん、なんかあれって多分もうお前ももういいよっていう感じで打ってる感じなんかなみたいな、なんとなくやっぱ思ったりするし、そうね、ですかね。
なんですかね、なんかあのなんだろう、あれ何をしたかしらか、あのこうなんだっけ、なんかこう家族描写とか見てた時に、
うん、
なんだろう、こう完全にあのどうでもいいとも思ってなそうなんですよ、
うん、
この感じっていうのがなんか、ね、あの途中でさ一回そのいや俺離婚するのやめるわ、
うん、
であれってまあ本心だと思うんですよ、
うん、
別になんかその打算があったわけじゃなくって、多分あのマジでそういうふうにあの人のことだと思うし、うん、多分あの後しばらくはマジでそういうモードだと思うけど、
うん
だからといって、じゃあ愛人のこと全然本気で好きじゃなかったかって言ったら、多分愛人といるときってめちゃめちゃ本気で愛してるって、で、なんか、ああいう、
愛人
あ、ちょっと今途切れ気味です。
愛人が帰ってくる前にさ、
うんうん、
あの自分のなんだ別邸に行ってさ、クローゼットに隠れてるとか、
うんうん、
うん、そこでさ、なんかあのクローゼットなくからもうちょっとで帰るからねってそこに外人が帰ってきて、外人とエッチメールするところあるじゃないですか。あそこのさ、なんかあの外人とのなんかお二人のエロテンションの上がり方の純真さってすごかったっすよ。どんなエッチな作品に乗ってたらちゃんと自撮り撮って送って、でお前もう濡れてるって送ったら濡れてるわって言いながら目の前でその自分が、ね、見てるとも知らずに愛人がマジでお股をいじくり回してるところにバーンっつって登場し、もう耐えられないよって登場するっていう。本当に本当にエロい気持ちになってるんだお互いみたいな。
大丈夫でした
ね。あれすごかったですよ。
そうね。なんかだから結構ちゃんとそこら辺は通じてるっていうかさ、なんか愛人も実は金目当てで別になんか本当にないみたいな風に、でもなんかそうなもん、割とあそこはガチなんだみたいな。
あそこ割とこの映画の中で一番ヒューマニティあふれるシーン。
なんかでもだからそこをなんかなんだろう、別にその例えば誰だっけ、あれ嫌な北欧の映画、嫌な北欧の息子を掘れ、オリンピックジャージの、
ラブレス、
そうラブレスとかみたいに完全に関係性としてこう冷え切ったものとしてではなくて、普通に描いてるからこそ逆にそれと打算みたいなものが天秤にかけられた時にこう利益の方を描くっていうことによって、あ、やっぱなんかこいつとしてはなんか本当に価値を置いてるのはやっぱこう、それはなんだろう、考えてそうやってるとかじゃなくて感覚的にやっぱりもうそっちの方に行っちゃうんだっていう感じだから、そうだから、だからそれはより逆になんかきついものに見えてくる、なんかね、それはね、もう。
だからどっちかというと、ね、あの、いや、こういう、なんていうの、なんか多分自分もちょっとそういう節があるからかもしれない。こういう人っているよねって思っちゃったというか、あの、要するにこうその場その場において、なんかたまに多分そのなんかいわゆるこう映画で多分描こうとすると薄っぺらい人間として多分描かれそうな、その場その場においてはなんかそれっぽいことを言うんだけど。でもなんか別の空間に行くとなんかまたなんか微妙にずれてること別のことなんかしてる、その場その場でなんか最適化された行動とか言動を取るだけみたいな感じのテンションの人ってなんかいると思うんですけど、それってでもなんか別にその人が本当に単に薄っぺらくてとか自信がなくてとかっていうっていうよりはなんか割とその都度その都度結構本気でそう思っちゃって、なんか今回のこの主人公って割とそういうこうなんていうの、あのバスケ見てるときにバスケが今一番大事ってなっちゃう、向こうに行くから、いやでも普通の人だったらこういうときって家族の方に行くよねっていう、だから切り替えができないって、
いやなんかでもだからその中で彼がその場その場で左右されてるようには見えるんだけど、でもその中で彼にとって一貫されてるものが何かっていうと、最大の利益が出せる方にベットするっていうことはやっぱ本作の中で一貫して描かれてるから、だからこそなんかその一本木さっていうのが最終的になんかその場その場で右って言われたら右に行くし、左って言われたらその場で左の流れに行ってる方だったら左に行くんだけど、でもその中で彼がみんながこれ確実に左に行く流れだろっていうところで右に行く方の右っていうのは何かっていうと、確実にこれをベットするともしかしたらこれが10倍になるかもしれねえぞっていう方向には必ず今作の中でベットし続けるから、それは家族と一緒に集まって娘の学芸会を見るっていう状況の中においても、そこにこうシャキッと来てたらそっちの方に行くし、そこからさらに金倍増できそうだったらそっちに行くみたいな、家族の団らん学芸会の後で家族と集まれるっていう状態だったとしても、娘にこうちゃんと娘と話そうとするシーンもあるけど、で娘と話すよりもこの後あのオパールを返してもらえるかもしれないクラブの方に行くっていうことの方が優先されてくっていうので、やっぱ常にこうお金がベットできる方向に行動していくっていうところでやっぱ一貫し続けてるから、でそれがやっぱ一貫し続けてるっていうことが分かってくるからこそ、結構映画後半でドライブしていく感じっていうのはなんかめちゃくちゃあるなっていうのはね、思いますけどね、
まあ、幸いなことにこの映画ではその家族とか愛人をベットする必要がなかっただ
け、
まあ、することになってたらしたみたいな、
多分してたと思う。
だから彼が大事にしてないってわけではないけど、でも彼にとってやっぱそのね、それは死ぬかもしれないっていうことよりも多分ベッドするっていうことの方が彼にとっては重要だったし、家族と時間を過ごすっていうことよりもベッドする方が大事だったっていうのは、でもなんかそれがやっぱ一貫し続けてるからこそ共感ではないけど、なんかあもうそういう生き様としてかっこよく見えるっていう感じ。
どうなんだろうね、死ぬかもしれないと思ってたのかな。
いやだからそれ
はなんか死ぬとか考えてないんだと思う、多分、うんうんうん、自分の人生とかそういうの関係なくて、うんうん、もうだからもう儲かるっていう金をどう稼ぐかにしかもう頭がいってないから、うんうん、多分そのもう死ぬとかそういうなんかそのちょっとお堅い文学チックな考えはやっぱないと思う、
うん、なんかその死を通して彼の生き方みたいな光って見えるみたいなの言ったけど、それもさ作品の外側から見て演出としてそう見えてるだけであってさ、彼自身はそう思っているわけではないからね。
なんか死ぬって言った時 その今目の前にいるやつが自分で撃って殺すかもしれないみたいな想像は多分あんまなくて、
うんうん、
その代わり俺はガンで死ぬかもしれないみたいなことはリアルに思う。
うん、
うん、なんか少なくともあの場でお金かけてるときって、いやこれやったらマジで死ぬかもしれないっていうそこのリスクってそんなに頭にやっぱ入ってないっぽい。
でもあるのの相棒ってかがやっぱこう来てる段階で、俺ちょっともうビルから要は落とされる状態のところまで、落とされかけるところまで来てて、でこれのさらに先、これ以上なんかやったらこれの先の仕打ちは受けるよなっていう可能性はある状態の中でもやっぱベッドしてしまう。で、ベッドしてしまうことが、多分なんかそれが気持ちいい感じってだんだん分かってくるんですよね。なんかその。
でも多分あの主人公に関しては、多分そのレッツさんも言ってたけど、うんうん、多分僕らもいつか死ぬとは思ってるじゃないですか。
うんうんうん、
でもそれが明日だとは絶対思わないじゃないですか、
うんうんうん、
その感じですよね、だから、うんうんうん、多分
人はいつか死ぬ、だが今じゃない、
うん、そうだから あるのの手下とかが来ても、いやでも今死なないっしょ、俺はガンで死ぬんじゃねみたいな、そういうなんか、うんうんうん、ごまかしというか、
うんうん、
感じは感じましたけどね。
とにかくなんかこうベッドするものの代償に対する想像力っていうのはやっぱこう全然ないからこそ加速していく感じってやっぱあるっすよね。
そうそう、それはそうっすよ。
なんかそれはだから多分そのレイスさんがさっき言ったこともつながるけど、その愛人とうまくいかなくなったら奥さんの方すぐ行くけど、またその後も愛人と寄り戻すじゃないですか。なんかあれってその都度その都度ではあいいなって思うけど、そこでそれの反対で捨てたものっていうものがどういう風になるかって、やっぱりその想像力っていうのはやっぱない、やっぱその瞬間瞬間でのベッドだから、なんかその感じはね、
そうじゃないとあんな書けるんだよなんか借金する体質の人、まあ俺もそうだけど、だって多分その後の結果に対しての、なんか想像力ってなんか持ってないつもり、あ持ってるつもりでいてもやっぱ持ててないんですよ。だから俺去年仕事ほぼまともにやってないのが去年の後半だったんですけど、なんかその間に自分の生活っていうのはどうなるかっていう想像って、自分は計算してるつもりだったけど1ミリもできてなかったその結果結構大変なことになったから、でもそういうもんよねって思って、なんかたまになんかツイッターとかでね、そういうこうとりあえずまとまって5万とか入ったらパチンコ行っちゃう人とかのフォローしてるんですけどなんかそういう人見てると、なんかすごい、だから今回のやつもあいつも多分その今さら5万とか5万ドルとか手元に入ったからってそれで人生が変わるわけじゃないって分かっちゃってるからだったらこの後に1億ドル稼げるかもしれない方にやってみようってやっぱなっちゃうんで
今今本日ですね、ディスコードというアプリを使って、画面で4つに割って、録音してるんですが、今ちょっと武木さんの方からですね、今レイトさん宛てに指針が今 今の話の内容に関係する指針が今ちょっとあの送られていますね、文字で。
今ね、妹
で、うちのあるのが、うちのあるのがね。
僕もちょっとあの10倍にして返します
んで。なんかあの レイトさん家行ってこうなんか残りの金払える金あるのに、こう武木さん猫の檻かなんか閉じ込められて、なんかあの
今これが倍になるんだって、俺が
で開けた瞬間なんか武木さんなんか刺すみたいな、ブスーみたいな、ね、感じでね、
いい状態で。
でもさ、今作のさ、ハワードが怖いのってさ、最後さ、多分殺されてなかったら、あれもそのままベッドしそうっていうのがさ、
いや、なんか多分、あるのには返したかもしれないけど、なんか、あの後こう、一族の一番偉い人みたいなの言ったじゃん。
はい。
なんか、あの人に返すべき19万ドルは返さなかった可能性あるよね。
多分さ、あの、あれ返した、以外のやつオールインしてさ、またさ、駆けしちゃうんだよね。
てか、なんかなんならこの映画も始まった時点で多分そういう生き方をしてきただろうなっていうのは、あの従業員がもう俺お前のことかばいきれねえからみたいなことを言ってることっていうのが、結構映画後半進むにつれて、あ、多分今日みたいなことって結構今まであったんだろうなっていうのは、なんか彼にとって、なんかその彼にとっての人生の一番こう特別なやばい2日間のこととか3日間のことを描いた映画じゃなくて、多分彼にとってこれって日常だったんだろうなっていう、
あ、割と多分48年間ずっとあんな感じだったんです。
さ、自分の夫があんな車のトランクに裸で閉じ込められてたらもっとショック受けると思う。
いや、多分これももうさ、
準ずることが、
なんか、あ、まあこの程度にはなり得そうなことがあったから怖いと使っていう、
いや
なんかやれやれみた
いな。いや、なんかでもすごい、あとあれですね、ちょっと全然関係ないですけど、サントラめちゃくちゃ良かったですね。
あ、サントラのワンオートリックスポイントネバーっていうエレクトロ、
うん、なんかこうちょっと 80s 新世界というか、なんかね、
すげえバカみたいなこと言うけど A24 っぽい曲。
そうですね。ワンオートリックスポイントネバーって曲自体も結構突拍しなかったですよね、展開が。
うん、
すげえ変なタイミングでなんか暴力的な電子音とかが入ったりする曲とか、結構その後年になるにつれてどんどん増えてる、
はいはい、
展開がマジで読めないんですけど、うん、かけるそのアンカットダイヤモンドとか変なタイミングで音楽、なんか間違ったサントラがなんか別のところで流れてるんじゃないかってすごいする、
なんかでもあのこう星の中にね入ってくところで流れる感じとか、あれめちゃくちゃまあ A24 っぽいなと思ったけど、
特徴がもうさ、なんか同じ人作ってんじゃないかっていう感じ、本当。だから俺最初さ、あのインディオンのロゴ出て、
はいはい、
でなんか、
はい、
アバンタイトルのあの宝石になんか掘ってる、
はい、
ってる、
はい、
なんかあの宇宙のこうギューンってこう入ってたもの、CG 的な宇宙空間、その後あのこの映画 その現代のアンカットジェムズっていうのがギューンって出てくる、なんかそのロゴの感じがめっちゃ配給会社ロゴっぽいんですよ。
マクラ、
そうそうそう、
マクラ、
任天堂のロゴみたいな感じのやつになってて、でなんだかそのちょここだけ切り出すとちょっともうあのアベンジャーズとかの新作みたいななんかわけわかんないタイプから始まって直調じゃないですか。でもなんかあそこでこう直調の時になんかちょっとこうブラウン管越しっていうか、ブラウン管じゃないけどあの液晶モニター越しみたいなガラついた映像になってみたいな感じとかも含めてなんか A24 っぽい、
いやーすね、
やっぱ今回初だよね多分 A24 作品が
ネットフリックス共同制作みたいな感じなんですかね。
いや、あの配給A24 で最終的に、それをかけるのがネットフリックス回答
ははは、へえ、
別にあの劇場でかかっててもおかしくはなかった。
てかなんかアメリカ劇場でかけてたっぽいですね。
うん、 カナダとアメリカ以外でネットフリックス公開。
うん、
あとなんかコナンさんそのことだけど、なんかあのザ・ウィークエンドとかも出てきてさ、なんか、
はいはいはいはい、
別名にあのベースのあの事実を元にした的な要素を付け加えてすげえうまいなって思った。
ニック雑誌なんかいらないっぽい。
ああ、うんうん。まあ実在の人物、その年代の実在の人物が。
人物もちょっとなんかそういう、あの、何 ?1 枚、2枚ぐらい、こう、何人を経て、なんか裏社会的なものに若干か、
はいはい、うんうんうん。
確かに。
でも、全然実話じゃないっていう。
そう、全然実話じゃないっていう。
あの試合は本物だったらしいです。
はい、映像
ね。
なんか、ちょっとまだ話しますけどさ。なんかあの宝石はなんとなくユダヤ系がやってるっぽい感じだったじゃないですか。
うん、
で、いやなんかこう、実際そうなのかもしれないけど、なんかこうバスケの選手とか、ラッパーとかがやっぱこう、つけたり、その、ちょっとこう黒人の中で成功した人たちが身につける、こう、ブリブリしたものみたいなものっていうのを、やっぱこうユダヤ系の人たちが売ってるみたいな、なんか構造って、いやなんか必ずしも人種によってそこが分けられてるとは思わないけど、なんかある種こう、アメリカ的というか、こう、人種に根付いた形でのカルチャーと、そこの街相撲みたいなものと、がなんかこう、でなんかその、ユダヤの宝石商と、こう、黒人のバスケ選手をつなぐ役の人っていうのがちゃんといたじゃないですか、こう。
あ、はいはいはい。
なんかあの感じって、あ、なんかすごい、ちょっとこうアメリカっぽいなとか、なんか別にアメリカのことよく知らないですけど、なんかすごい思った。なんかあの
ラユダヤ系アフリカ人だってなんかセリフであって、
うんうんうん、
あのダイヤモンド採掘、あのオパール採掘したのがユダヤ系のアフリカ人、
うんうん、でなんかだから結構あの
ラップユダヤ人だったんだ、
うん、なんかあのダイヤモンドをまぶしたファービー出てくるじゃないですか。
ああ、でも面白
いファービー。なんかあれとか、あ、なんかちょっとこうラッパーのセンスだなっていうか、
あれめっちゃいいよね。
そう、ここで目が動くんだよってい
う。なんかあのダイヤとか補正って何作って今一番ダサいか、ダサいっていうかな、なんだろう、どうか、あれやっぱファービーってやっぱ欲しくなんなさがやっぱ、
しかも
いや結構欲しいよ。
いや、あの2000元とかだったら欲しいよ。
あれだって普通にね、10万以上絶対するでしょ。
何百したら何千億とか多分するでしょ。
そうなんだよね。
で
なんか数千万とかもするようなものじゃなさそう。
ファービー、まあ、すいません、ちょっと僕あのダイヤモンドをまぶしたファービーをちょっと買おうと思ったことがないので、やっぱ相場ちょっと分かりませんが。
今作のさ、なんかその人種的なさ、なんか何思わせってすげえあると思って、最初はなんかエチオピアだっけ、なんかあの採掘場から始まるじゃないですか。
はいはいはい、
で始まったと思ったら、この何あの採掘されたあのなんだあの宝石、
はいはいはい、
ズームアップしていって、なんかあのなんだろう、あれすげえなんだろう、あのほらデビッド・リンチのさ、あの耳にズームアップしていくとこあるじゃない
ですか。レーザーヘッド？
ブルーベルベット。
あ、はいはいはいはい。
耳なんかもうズームアップのすげえ近い、なんか解像度がどんどん悪くなっていく感じズームだなってすげえ思って、なんかあの何あの始まり方から、なんかその実はこの採掘してる現場と、なんかそのニューヨークのあの一種ブリブリな市場っていうのがつながってて、その間にある闇みたいな悪の法則みたいなテーマを持つ、これ見すぎるか
な。あ、いやでもあの何て言うんだろう、資本主義的なその法則っていう意味では、うん、結構悪の法則もあれも人を描くというより、その悪の何て言うんだろう、あの構造みたいなのを描く作品だったから、うんうん、悪の法則結構似てると思いますよ。
しかもなんか今作多分あそこのエチオピア鉱山シーンってオープニングで入れる必要って、まあハワードのドラマだけ描くなら必要ないじゃないですか。でもあれ入れてるのってハワードっていう個人のドラマとしては、あそこで要はその稼ぐだけ稼いでゼロの単位これだけ増やしてよっしゃバンで終わりだけど、その前提の 稼ぐ、彼がこう要はあそこで金稼いでるシステムの最下層の方まで行くと、そこでやっぱエチオピアの鉱山で、要はそのセリフであるっすよね、なんか10万ドルってあそこで働いてる人500人分の年商だぞみたいなこと確かセリフで出てくるんですけど、だから
吹き替えでなんか役が違った気がするんです、
はいはい、
50年と50人とかなんですよ、なんか、
まあ、だからでも少なくともそのエチオピアでの鉱山で安い賃金で働かされてる人にとっては10万ドルって値段はもうまあ結構まあそうは言ってないけど一生遊んで暮らせるぐらいの金額だぞみたいなことをまあ言っていて、だから別に10万ドルで買い叩いてもいいんだっていう言い方をするわけですけど、でもなんかやっぱその金が儲けまくってうわしゃーってなってるののシステムの最底辺の場所としてやっぱエチオピアってあるわけだから、なんかやっぱそれを映してるっていうのはかなりなんかそのそもそも個人の話でも個人の話なんだけど、でもその前提としてあるシステムっていうもの自体はあそこのファーストシーンを描くことによってちゃんと描いてはいるんだからね。
しかも最初に怪我して死にそうになってる人って全く関係ないじゃないですか、うんうん、でそれとあそこにおける歯医者とさらにその後にそのブラックオパールを見つけるあそこでの勝者っていうのがあそこの短いパートでもきちっと描かれてるから、うんうん、
最初だからさ知らんおっさんの足の怪我に一瞬カメラが寄ったので始まって、うん、あと最後ハワードのさ傷口に行くことがあるから、うん、その最初と最後はうまいこと、
うん、
何ループっていうかなんかその、
うん、
変換構造ってるんですよね、対応してるんですよ。
なんかさらに言うとあれ労働葬儀みたいなのを知ってる、まあその要は足が事故で死ぬ可能性がいくらでもある状態の中で、で10万ドルでオパールの塊売ってるじゃないですか、
うん、
でそうは描いてないけど映画の中で描かれてるわけじゃん、多分あれって正規のルートで入手したのではなくて、多分あそこで働いてる人が多分くすねる形で多分現場から持ち出して
完璧密輸です、ね、
そうで多分あそこでそのオパールが渡るまでの間で多分あれを売った人っていうのはエチオピアでその採掘してくすねて売った人って多分あそこの要はもうその死ぬかもしれない危険な状態で働けど働けど脱出できない状態からの多分一発逆転の脱出として多分売った感じは多分あるから、なんかっていう意味ではなんか結構背景に抜け出せないシステムみたいななんとなくあるっすよね、なんかね。
ああ最終的にさあれあのオファールって現実的には正直10万も価値ないんだよね多分。
うん、
うん、
なんか結構安いってなんか言われてます、
うんうん、結構これも10万ドルいかないぐらい、
うん、
17万ドルつけたやつが結構つけてくれた方みたいな、なんか、あ ってことはある意味10万ドル売ったやつが一番得したっていうか、
あ
いう感じもちょっとあるなって、うん、めっちゃどうでもいいけど、アダム・サンドラー今やってる今回の役ってもともとジョナ・ヒルだった
やつ、あね、
だからなんかジョナヒルだったらまた全然雰囲気違ったのかと思う
ん
だ
けど、なんかもっとナイーブというか、
もっと憎めない感じっていうか、
うん、
アダム・サンドラーももともとはどっちかというとそういうなんか憎めない、イチャンチャラみたいな人だったけど、もう今回のもう、なんていうの、もう、
ゴリゴリな、
嫌いな顔。
なんかもう、結構。
好きにな
れないと思うんですか、うん、一個一個ちゃんとなんかなんだろう、ムカつくのがすごいですよね。いやなんかだからすげえいい俳優だなっていうかハマり役だなって感じし、なんか
普段全然こんな人じゃないし、他の映画ってむしろこうラジーショーとか入っちゃうような、
うんうん、
毎回同じような演技だって言われた人、なんかコメディ俳優って定期的にそういうさ、なんか
はいはいはいはい、
ここでこういう演技して一気になんかフォックスキャッチャーとかもそうだし、
うん、
スティーブ・カレル
ユーガーレンもそうだし、あとジュムキャリーとかも、
あ
アカデミー賞とレビューされたりとか、
トル、うんうんうん、
あロビン・ウィリアムズもなんかストーカーとかやつ、
あ
急にこう、そしてパッと覚醒する瞬間がやっぱ、うん、今回アンカットと完全にその感じで、
うん
うん、
アダムサンドラこんなお汚ねえおっさん演じれるんだってい
やなんかもうあの一回ボコられて鼻血出しながらあのこう愛人に泣きついてるシーンがすごい良くてさ、なんかあそこ、
そんなタトゥーに値しないんだ、
なんかあそこさ、もう俺もうダメかもしれないって言ってるのさ、大丈夫よって言って愛人が慰めてるんだけどさ、あれ絶妙に会話噛み合ってないっていうかさ、あのハワードの方はさ、あのもう俺こんだけもうベッドした結果大穴開けちゃってもう俺滅亡だっていう意味で泣いてるのにさ、なんかどうやら愛人のはさ、あの私のことを捨てたことを今後悔して泣いてるっぽいぞこいつみたいな感じでさ、あの絶妙に会話が噛み合ってない感じとかね、でもなんか会話噛み合ってないんだけど最終的になんかこうなんか結果としてなんかこうお互いにこう気分が上がっていって、なんかこう あごめんあれえ、お金やっぱ入ってくんじゃん、よっしゃーっていうのと、なんかどうやら私が慰めてたからこの人はなんかちょっとこう、気分が上がってきたっぽいみたいなところで、あのこう、全く会話は噛み合ってないんだけど、テンションとしてはなんか妙にちょっとこうシンクロしていく感じのところとかね、最高でしたけどね、そこで。
なんか、お互いのお互いの見、なんか見たいというか聞きたい
話を聞いてる。いや、でも、言われてるほどの関係かもしれないです。
そうね。あれは喧嘩しないと思うんだよな。まあ、してたけどね。
でもまあ、喧嘩しないのはまともに関係してないからなんだけどね。
あれに健全だと思うけど。わかり合いすぎ。
結果的にね、だって、お互いにもうなんかね、あったらいいんだろうね、みたいな雰囲気で終わるわけしようは。で、彼女は一応大金手に入れたまま帰ってくる。
ねえ。彼女的にはハッピーエンドなのか、大金ゲットできんのか、まあでも。
あのお金がその後って誰のもと
に。ねえ。そうですね。
でも、多分取り立ててたやつらはさ、一応あのお店にあ、まあ、いくらになるのか知らないけど、全部。うん。まあ、でもそれで考えると、高々って言ったらあれだけどさ、10万か20万。程度の10万ドルか20万ドルってさ、その回収するためだけにさ、2人撃ち殺し宝石強盗って言ってあいつらの方が割に合わないだろうって感じもしなくもない
んだけど、でももうなんかあれはもうなんか利益回収とかじゃなくてもうムカついてたからやった感じでしょ完全に。いやだって俺もちょっと正直あそうだよね撃つよねって思ったもん、なんかもう俺あいつよっしゃって言った瞬間にいや、はっと思ったからね。
何か
あいつの目線だと、多分あそこで取り立てたとしても、あるのにしか入んないから、あそこで2人殺して、もうゼロがまた宝石売った分、プラスになるから、実はあいつにとっては一番得だったかもしれない。
しかもね、なんかその手前で、バスケ選手のこうボディーガードとかにこうボコられたりとかしたからね。
なんか単純にさ、そのこいついつまで金払わねえでいるつもりなのっていうの以上に、なんかその直前で見せられてるあのバスケにクソ熱中してる姿っていうのがさ、なんかちょっと言語化しづらいんだけど、もうあらゆる意味でムカつくっていうなんか俺とは全部違うみた
いな。いやなんか基本的にやっぱ今作こう出てくる登場人物が主人公のために何らかの尻拭いをさせられてる人たちばっかりだからさ、こう主人公がこう楽しそうにしてると、いや楽しそうにしてるけどさ、その前にお前のためにちょっとこういう風に動いたりとかしてたんだけど俺みたいなテンションはやっぱこうなんか終始みんなあるような感じでしたからね。
それがあの銃弾に
中断に、あれはあれですよ、あいつ一人の弾丸じゃないかなと代表した弾丸ですよ、あれは
クリーンの分みたいな。
そう
多分恨みを込めた銃
弾、恨みを込めた銃弾ですね。
まああのホームレスの分とか、あのホームレスでは何かもしれないけど、
ああ
、あの店の時計をされた
人あの人怖いそうでしたよね。だって一切相手してもらってなかったですからね。
全く相手してもらえないけど、あの人もだって金貸してたってことでしょ。
うん、
どんだけ、あの、結構なんか、あの、いわゆる前のこう3本ぐらいさ、メブリ映画立て続けにやったことによって、
はいはい、
やっぱ、あれですよね、いい映画はいいんです
よ。いや、だから、もう、わかりましたよ。だって、それはもう、あの、その住人たち和解の時にも結論出てたじゃないですか。センスですよ。
センス。
センス。
でも新作だと2勝1敗じゃないですか。
確かに結構打率いいですね。これ打率いいですね。
勝ち越しです。3000当て2勝してるからまあ、
うん、
ねえ、ちょっと
1勝5000ぐらいしてみますか
もうちょっといきます。
あれって試しにやってみて、これでもうよかったらね、
レフリー最高っていう、
あるし、
あ、でもすいません、あのここ3回のうちの打率はそうですけど、忘れちゃいけないのがそのようにアポストルとあのリム・オブ・ザ・ワイルドっていうあの2敗があるので、今のところあの2勝3敗ですね、戦績としては。
サンダーグランドとかもありましたから、
ね、あ、でもまああれはまあ引き分けぐらいじゃないなんかマリッジストーリー、いや、あれはちょっとさ、ほら、あの、ネフリ映画の中でも、あれなことは分かってたじゃないですか。それは。え、じゃあ次もネフリ映画いきます？
もう一本ぐらいやっといて、判断しましょう。
これあの、麻薬王の息子のやつ、ちょっと見たいですね。なんかあの、誘拐されてるぬみたいなやつ。
なんだっけ、
とりあえず今パッと出てこないですけど、なんか、
ああ、はいはいはい、
タイガーキングじゃん、
クリス・ヘムズワースの
やつ、そう
あれめっちゃ良さそうです
ね。なんか
めっちゃ怖いよね。なんかじゃん、
麻薬王の息子を誘拐されたのを助けに行くやつかな、なんかね、
ルスト兄弟、
ルスト兄弟、
まあちょっとね、なんか割と今押してる感じですね。なんかね。
ちょっとね、そこに。
あ、もしもし。え、今ちょっと竹木さん途切れました。
あ、ごめんなさい。
はい。はい、
はい。はい。今ネットで見てました。
あ、なるほど。
ちなみにあの、韓国映画で、
はいはい。
あの、福井の時間っていう作品、つい一昨日ぐらいに配信した
。え、あ、愛の不時着？ちょうどタイトル言うところで今ちょっとまたノイズが
放送禁止用
語なのかな、もう一回いいですか、ごめんなさい、本当に
狩りの時間、
はいはいはい、狩り
が引っかかったんじゃない
狩りだから、うん、タイムトゥーハンドなんか終わって、これあのなんかね、青春映画版ノーカントリー。
え、あ、面白そうじゃないですか。
めっちゃ面白かったです。4人 の少年たちが、あのちょっと近未来のか、めもうあのウォンがあの完全に通貨崩壊しちゃったせいで、
はいはい、
過密になっちゃって、
はいはい、
でそのドルを持ってるあの闇カジノがあるからっつって、その闇カジノに強盗に行くんですよ、
はいはい。
で、強盗を3分の1ぐらいってそのケイパーものなんですよ。
はいはいはい、
で残りの3分の2がそのケイパーものの結果がマジでやばい高等試合的にいうことになって、あられていく4人の少年たちの話になって、
なんかあれですね、あのアメリカアニマルズにもちょっと感じる感じありますね。
なんかだからやっぱ犯罪を犯しちゃったことによる、結果を追わされる話で、今
あとなんか、
うん、結構通過儀礼の話としてすごい面白かった。
なるほど。てか、なんか、あと、なんか、高画機動隊2045もそうなんですけど、 円の価値がなくなった世界の話なんですよ。なんか、まあ、値振り、まあ、アメリカなんとなくメインだからわかんないですけど、なんかこう、通貨価値がなくなるって設定、なんか最近多いのはなんか、なんとなく、あ、な、
韓国の場合は割とリアルでちょっとそういうところがあるから、リアルな設定としてある程度なんか、
はいはいはい。
設定になり得るのかなと思うけど、日本の場合は、
なんかでも、もうちょっと、こう、あれですね、なんかこう、通貨っていうもの自体に対する、こう、世界観というか、通貨がもうなくなった世界観みたいなものっていうのが想定されてるのって、あ、なんか、それがフィクションの中に入ってる感じって、あ、なんとなくわかるなっていうか。そう。だからそれがフィクションの中での設定として、ちょっとなんかだんだん入ってきてるあたりが、まあなんかちょっとこう、うっすらとなんかそういう気配があるな、みたいなね、感じはありますけどね。はいはい。なんか2020
年って感じがするん
ですね。ね。
あれじゃないですか、エイウィッチのさ、一番有名な曲。
何、洗脳っすか？
そう、の、死んだドープレスパートじゃないです
か。あ、はいはいはい。まああれは紙幣価値についての。
書かれてる。
ですね。
多分に漏れる
僕。この僕もってさ。いや、たけしさん。たけしさん。
はい。
KZM のアルバムがめちゃくちゃいいっすよ。
あ、聞いておきます。
イエンタウンって、同じ、エビチと同じクルーの。
あ、はい。
それ、めちゃくちゃ良かったんで。
ちょっ
と、聞いて、聞いてみてください。はい。
話戻っちゃうんだけどさ。
はいはいはい。
アンカットダイヤモンドでさ、なんかその、あれ、KG。
はいはい。
KG がさ、ガラスケースの上にさ、なんか手乗せて、石をこう、にもうすげえ、没入して、結果的にガラスケース割っちゃうシーンでさ、
はいはい。
今日見てるところでさ、なんかその、彼自身の幼少期からの写真とかと、エチオピアのなんか、コーナーの黒人たちの歴史みたいなのがすげえ高速で、フラッシュバックみたいなのがあるじゃないですか。
はいはい。
あれって結局何だったの？何だったの？急にあそこ、なんかあそこのさ、何、奇跡、なんか同じ黒人としてのこう、ルーツがこう、何、まあすげえ、超労働者たちと、アメリカでもうめっちゃセレブっていうか、セレブのスポーツ選手やってるあいつの中でも、うん、ダイヤモンドを超えた対話みたいなさ、彼らのルーツがこう、なんか、ぐわーってなるっていう、なんかすげえちょっと、小難しい偉そうな映画のなんか、みたいな感じで急にそこだけなんか
そのスピった感じはなんか多分なんかそれって結構主人公の内面の話になってくると思うけど、なんか、うん、ハワードに関してはなんかそのスピった感じってあんまりない気は、
うん、
なんか作品の外側にはそのスピリチュアルな視点って、スピリチュアルとかもうちょっとでかい視点ってあった気するけど、
宇宙とダイヤモンド
そうとかってあったけど、少なくともハワードの内面ってか、自意識の話としてはなんかそういうスピってるものは、ね、あっちのバスケ選手、なんだっけ？そう、そうか、あっちにはそうか、でもあっちにはあるか。うん、なんかね、
多分KGはだって結構なスピリチュアル。
スピってましたね。
そう、だからたまに意味があるから、勝つみたいな。ことだけであの石を欲しがってたわけでしょ。
うん、
完全にお守りでしょ、パワーストーンってことです
よ、うんうんうん、
私のお守り、お花マーガレット
とか。そうね。
17万ドルでお守り買おうとしてるってことだ。
でもまあ、なんか高い金をね、払えば払うほど、なんかこう、お守りは効果がありそうな気しますからね。
それは一番騙されやすい思考。トークバイで一番高い水晶を買う人の発想だ。
やっぱこうね、100円のお札とね、1万円のお札あったら、やっぱこう1万円のお札の方が効くかな、みたいな感じだね。
そういう時って、いや、そんなお金ぐらいで高いもん買ったから、ご利益がある神様って何だって。
あ、わかる。
安いお札あえて買うみたいな
こと。だから俺、たまに賽銭入れずに祈ったりすることある。
それはない
。入れないよ。
それは神とか以前に神社にさ。
行くときはちょっと払うね。
そうだね。
祈りとその施しって金お金化できないものじゃないですか。
やっぱりね、ほらやっぱこうお布施を払ってる人ほどやっぱこう信心がこう。
この男がもらえるなら払いますよ。
うん。
気持ちだから。
そう。気持ち。
あの結構好きなあのこれ高橋さんから勧められて読んだやつ。いたこじゃないんですけど、あの、はい、高齢をして、その死んだ人の声をあの話すことができるっていう、まあ、それだけ言うと、大川隆法みたいな、まあ、ああいう高齢ができる霊能者の人が書いた本があるんです
よ。ああ、なんか、レイトさん家にある、
ちょっとそれっぽい、あの、再会っていう本。その本で、すごいいい本なんですよ。ちゃんとあの霊能者の人が霊を下ろしたときに、そのリアルにそれを目の当たりにした家族のリアクションとかがちゃんと書かれてて、あ、なるほど、こういう風な風にちゃんとこう受け止めるんだ、こういう風に書いてるっていう風な面白い本なんですけど、あのただ最初に初めにみたいなところにその霊能者の方がね、あの、まあ、立派な方なんですよ、あのその人があの当初私はこの能力をお金儲けは全く考えてませんでした、ただ私がこの活動をするにあたって全くお金を受け取らないというのも逆に皆様にこう良くないということが、
そう、良くないよ、良くないよ、それは良くない、良くない
分かったので、結果的に今、まあ、やむを得ずお金をいただいておりますみたいなやっぱそういうあの気持ちだから、
やっぱね、こういうのは気持ち、でもなんか、いつか、それ、一回言ってみたい、俺。一回言ってみたい言葉。あの、いや、まあ、こういうのは、あの、気持ちですからね、っていうのはね。
こういうのは気持ちだからで、本当に気持ちだけで済むことってないじゃん。
いや、あの、一回言ってみたいね。なんかあの、
それだったらさ、お坊さんだって、ね、お気持ちで結構出ていってさ、本当にそういうのが絶対ぶち切れるに決まって
る。肉地図の有料版もそうですからね、う
ん、だから料金設定するのやましょうか、いや、あの値段気持ちって設定できないですか、肉地図
マックのスマイルみたいな、
ね、今さ、なんかあの何、あのアーティスト支援とかでさ、
はい、
金額上乗せコースとか結構あるじゃん、うん、肉地図の有料版もあれやったら
俺ら別に経済的にや
いやいや受けてるよ。
じゃあなんかお気持ちコースみたいな作ってみようか。あの
大体300円で聞けるけど、気持ちコースはなんか800円か3000円とかあるよみたいな。
その人を払うこともセールザ肉地図。
なんか自分から言い出しといてあれだけどさ、俺そんなこと言うポッドキャスト絶対聞きたくねえわ。
やんないか、肉地図エイドみたいなやんないか。
いや別にあの追い詰められてないから、別にこの番組はあの個別の生活が追い詰められてるとかあるかもしれないけど、肉地図とこそ追い詰められてることはないですからね。
全体
じゃあでね、
あれだよね、ウーバーとかでもさ、今ウーバーイーツ頼んだらさ、そのお店あのちょっとお金寄付するっていうのあるんで、あの100円、通常の料金より100円プラスして払いますよみたいなこと。
へえ、あ、そうなんだ。
それ別にさ、まあ、別に払う側が気持ちとして、あ、でも確かに今大変くらいなって、よく頼んでるし、払うかなと、払えるって言うんですよ、確かに。
確かに。
っていうのがいろいろあるみたいで、今は。
まあなんかね、でも Uber ってもともとやっぱアメリカとかそっちだから、なんかこうチップの感覚っていうかね。
そうね。なんかまあ、なんか全然今後、一応こう仮にコロナが収まったとしてもシステムとしては残しておいてもいいと思ったりして、
なんかね、
運んでくれる人にチップ、あの乗せれるシステムとかに、まあ、一応あるんだとは思うけど、雨の日がチップが上がる、
ああありますね。
でもなんか別にそういうのがあればいいねって思って、
まあ気持ちいいですね。
全然関係全然関係ないけどさ、この間あの知っておこうと思ったんですけど、ウーバーで頼むときにさ、マクドナルドのメニューなんかスマイル、ウーバーイーツでさスマイルを注文した場合って誰がスマイルを届けてくれるのかも。
なんかそれツイッターで見た気がするんですけど、なんかメッセージカードみたいなのだけ送られてくる感じ。
ああ、なるほど。
なるほどね。じゃあ別にそのウーバー配達員がいつもよりちょっと笑顔届けてくれるとかそういうわけじゃないんだ。
いやもう
だって配達員中身分かんないでしょ。そんな、
まあそっか、それはそうだよ。
い
やでもあのアプリの中で見える見える、あの一応店によっては受け取るときにあの確認とかあるから、なんかあのこの注文でいいっすよねみたいな感じで、あのカツ丼と牛丼と味噌汁の注文でいいですよねみたいな感じで。
めっちゃ恥ずかしいじゃん。
そう、
今度さ、ケンタッキーでチキン1個とかだけ頼もうってちょっと思ってたんだけど、なんか安くなると。
ははは
バレるってことか。
バレるとか、でも紙袋の大きさ的に、こいつこれだけで頼んでんだからとか言うのはね。
なるほど。
話すからね。だから俺前すごい謎だったのがさ、届けなくていいですっていうのがあって。
え？
なんか、注文するときに注文の指示書ってあるんですよ。で、受け取って指示書見たら、あの、注文しなく、届けなくて大丈夫です。で、あの、もう今その場ですぐ受け取ったら配達完了にしてください、みたいな。で、あの、料金はなんか、もうそのまま、あの、完了ってやったら入る形になってるから、あの、カード払いだから。で、もうそのままやってもらって大丈夫です、みたいな感じで。で、マックでハンバーガー1個受け取って、みたいな。で、ペッてやって。でハンバーガー1個残ったからどうしようと思って、まあ、食べましたよ。
なんかあれじゃない、あの急に SOS 来たいんだ。
え？
どう？
なん？
DV 受けてる人が
いつぐらいの話これ。
でもなんか先週なんか
今コロナでいろいろみんな大変だし、なんか配達員の方よかったらご飯とか食べるおやつだ、ね、
いや
じゃあストップ系
なんかね、なんかの調査とかだったのかなって感じだった。でも、そう
モニタリングされてたのか
な。なんかね、
そういう人が来るか、
配達先がでも住所は表示されて、なんか幼稚園かなんかだったの届け先が。でなんかもしかするとこういう施設でも頼めるかどうかみたいな あれだったのかなみたいな、なんとなく。
とかがちょっと今度なんかの時にあのこれでちょっとこうご飯とか頼みましょうかって言ってて、それがどのぐらいこう使えるもの。
でも届くまでが重要なわけじゃん。
そう、いやまあてかあのこういう施設でもなんか登録できるかとかそういうことなのかな、わかんないけど、住所だからなんかその普通の家とかじゃなくて。
ああなるほどね。
そうそうそうそう。
頼もうと思えば道でも公園でもできる。
行く行く行くけど、まあ変なとことかだとふざけんなよとは思う。届けるときに一回ね、大学の学食に届けさせられたことあってね。で学食の真ん中でね、なんかもうねこう、いや本当に来たみたいな感じで、ね、言われたときはね、これもう俺がねアメリカ人だったらこれはもう銃撃ってたぜみたいなテンションでしたね。
銃乱射事件。
もうね、学食。
すごいですね。だって大学入ったことの場所。
もしもし。あ、ちょっと待って、切れてます。
あ、でも学食の場所なんてさ、行ったことない大学だったら分かんない。
そう、そう。
それわざわざ行ってね。マジで来たって行くに決まってんじゃん。
そう、指示書にピンクの服着てますとか書いてあってさ。いたんだよそいつが。もうね、はい。
文字通り道化として扱われ
る。そうですね。ちょっとそれはちょっとチップ欲しいよね。
確かに。
それちょっと。
学生だからそのチップの概念もない。
ねえ。そうそう、今日ちょっとびっくりしたんだけどさ、ウーバー取り行ってマック。今のハッピーセットってトミカなんすよ。
すげえ。
やばくないですか。
トミカ自体がだって350円とか。
ねえ、そう。
鉄なのちゃんと。
いやわかんない、なんか四角いでも箱で、ハッピーセット、トミカです。トミカかよみたいな。トミカでしたね。
トミカのさミニカーってあれね、なんか何年かしたら結構高く値段する。
はいはいはいはい。
なんか すんごい小本当幼稚園から小学校低学年ぐらいまでこうトミカのミニカーめちゃくちゃ好きで、
はいはい、
なんかあるために買ってもらってたんだけど、
はいはい、
それがでもだんだん大きくなってくるとほとんど遊ばなくなってそのおもちゃ籠みたいなところに大量に入って、
はいはいはい、
あれの実家を引っ越すタイミングでなんかその引っ越し業者の人が来てでなんかやたらとなんならこれ回収していきましょうかみたいな全みたいな雰囲気で言っててでなんか俺よく分かんなかったらはいとかって言ったんだけど後で親があんたバカって何言ったら
あんたバカって
めちゃくちゃ高く売れるや
つ
じゃないかもしれないけど結構高く売れるから多分それで持ってって教えろよと思って。
箱とかに入ってなくても高いの
らしいですよ。
へえ、
なんかやっぱそれなりに需要があるんだよ。
まあね、そっか、なるほどね。とまあ
今のところ見てて一回買っておくとちょっと10年後ぐらいのお金困ってくると交換できる人
なんかでもちょっと今一周回って今ちょっとアンカットダイヤモンドっぽかったですね。
すげえ低い金額だよ。
でも、
あれだよね、あの、金持ちがさ、フェラーリ買うのとか、そういう理由っすよね。
ああ、投機目的みたいなね。
で、台数少ないから、基本数年後に値上がるの込みで、あの、動産として持ってるっていうのが、
うんうんうん、
結構金持ち多いらしいですからね。
へぇー。まあ。
そういう、こうさ、持ってると価値が増えるものを持ちたい。
持ってると
歩いたらすごい持ってないなと思う。
持ってると価値が増える、持ってると価値が増えるものってね、まああ
れね、なんかあのホットトイズのフィギュアとか、
ああね、地道にそういうとこからじゃないですか、
うん、
ペッツとか、
ああ
ね、ペッツペッツ、ペッツペッツ、
ペッツ
ペッツ、え、ペッツ知らないの？
何ペッツ？
ET 見てねえよ。
いや、ET は見てるけど、ペッツって何？
あの、こう、キャラクターの頭がついてる、こう、なんかこう、
棒状
のプラスチックのケースで押すと、ピッてラムネ菓子みたいな出てくるやつ。あ、もしもし。え、ベッキー、ベッキーめっちゃ集めてますよ、ベッキー。そう。
これは高くは売れねえ
だろ。なんかでもほら、こう、あ、じゃあなんか、遊戯王カードとか。
遊戯王カードね、確かに。遊戯王カード自体の知識ないのにさ、遊戯王カードだけ集めようとか思う。
あ、あとほら、あれ、バスケのカード。
NBA、
そう、あれはめちゃくちゃ高いでしょ。
あと野球カードとか、
ね、野球カードとか
J リーグカードとか、
J リーグカードとか、
ああいうのは年取るとちょっと
ね、
価値が
増えるんじゃないですか。
寂しくなってきたね。
そろそろ
終わりましょう。終わりましょう。なんか結構雑談になったんで終わりましょうか。はい、じゃあ、とりあえず、まあ、アンカットダイヤモンド、結構、面白かったので、ゴールデンウィーク中とかぜひぜひ見てください。よかったです。はい。っていう感じですかね。
はい。
はい、なんか告知。あ、まあ、冒頭でも話しましたが、このラジオでは現在、かっこいい、作品タイトルということでお便り募集しております。アドレスとしましては 29.tiz@gmail.com の29は数字です。29.tiz@gmail.com までメールを送ってください。あと普通に、最近こんなの見たよとか、近況報告とかでもいいので、メールを送っていただけると、我々もすごい励みになりますので送っていただけると嬉しいです。はい。あと、なんか、各々の告知あれば。
山田ある。
俺は、ちょうど今日、今日が今4月の、28日録音してるんですが、日付変わって4月の29日からですね、 グッドライフフェローズというバンドに、ラップで一曲コラボでお邪魔しまして、劇的人生フューチャリング KTY という曲が、Spotify、Apple Music、その他サブスクで、配信スタートになりました。なんか結構サラリーマンまだやってた頃に書いたリリックなんで、なんとなくそんな感じもありつつ、結構個人的にいい感じのラップかけたと思ってるので、よかったらもし Spotify とか Apple Music 入ってる人いたら、劇的人生、漢字で劇的人生ですね、劇的人生フューチャリング KTI で検索すると、あのシングル出てるので、よかったらちょっと一回聞いてみてくれたりすると嬉しいです。はい、
はい、カレンシャリーです。
はい、
私が自分家でやってます聖火日っていう雑記とかやるグループがあるんですけど、
はい、
7月後半ぐらいにできそうだったら、それの第4のやつをやるので、サバルナッツの人書いて聖火日
ってちょっと今途切れてます。
よかったらツイッターフォローしてください。
はい、
よかったらやります。
はい、じゃあそんな感じですかね。
はい、
じゃあ、本日はタクシー山田と
高島でした。
ありがとうございました。
西へ行っても平行線だけど交わる玉センター、こいつくらい青くらいコンクリートロードの光、次回は共に南へ下ろう。
田舎で夢見た架空の都市とここに来て僕が生きた街、本当とか嘘じゃなくてどっちもとても懐かしい。初めはただの箱、線路でつながるたくさんの部屋をささやかな記憶でよこす。延滞で切れたクレカすらここに来なきゃ何もなかった。
増える部屋と変わる部屋の中と変わる夏の部屋からと変わらない頭の中と朝6時鳴り響くアラート。こちら今の実家暮らし、父母俺と並ぶ歯ブラシ、変わらない部屋のポスターアート、朝8時に鳴り響くアラート。たった一つの東京、見せる顔は太陽、怪獣も来ちゃいそう、パラレルワールド触れ続けるカルチャー、今だ手つけ近くでシェルター、腐られたボルケモン。君はどんなムービーが好きなんだ、狭い部屋で考える無理なんだい。あの街や音楽に刻んだ思い出、今はない喫茶店のコーヒー見たく逃げ、
ここからは夢のような時間、ビルの森の中立ち止まってしまった、青色のフラッグ私は知らせて、この街はきっと美しい。
上京しに来た駅ボロさに感動、会いたい学びの誰か見た夢、結局できなかったこともできたことと同じとこに収納。いつかここ去り何を思う、もうないアパートの植木鉢かも、これを歌ってる今もその候補、増えてることに僕は気づいてる。
いみちを作りすぎたせいで身動き取れなくなってるよ、だけど夜ごと舞い戻る君の姿追っかけてるうち、また新エリア開放、当然 200% 未来が楽しい、だけど 50% 思い出も欲しい。新しいポップセンスのピンズを刺して、新しい呪いをこの土地にまたかけよう。
地元にいる時は憧れた、乗り込んだつもりが飲み込まれてた、夢と現実と違う聞き飽きた、全てに染まり今の俺のいるさ。この街を出るとき流す涙は吸ってたときと違ったらいいな、ポップに EX そういった事件ラジオ、さよならよりまたねで締めたいね。
地元 in the house、 君と映画バースエンドロールからエンドレステイトコース、プチ町山友博テイトのうんちく垂れてたあの頃、貸したままのあの少年漫画はまだ君の部屋の本棚中か。マイフェバリー満金の隣に返せない、今ままプンプンと空に、
ここからは夢のような
ママチャリをこいでた。テンプレ的な田舎もんライフさ。今じゃ勇気は一年に一度やたらと暗いふるさとの道も、昔作ったあの秘密基地も思い出すことなく過ぎる日常。地元より多くなった友達と今日は何して遊ぼう。